千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話とタイガースキャストでお送りしてます。千年でございます。よろしくお願いします。本日は大甲子園、まあ、告知しましたね。そちらの方の結果が出ましたし、はい、高校野球の甲子園のですね、今年の2024年を振り返っていきたいと思います。まずはこの方来てくださってますよ。岩間翔吾さんです。
はい、ありがとうございます。今年はベスト4に2校を送り込むということでですね、結構元気に収録に臨んではおりますが、若干声がスカスカしておりましてですね。
なんでだろう。
昨日スナックの営業でですね、最後のワインディングロードで喉を潰しました。岩間です。
小袋のやつ、
小袋と彩香のやつね。
彩香のやつね。いいですね。よろしくやってるね。
そうなんだよ。いや、俺ね、これ言ったかな、うん、前。北海道に2018年に帰ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
北海道でやりたいことっていうのが2つありまして、
うん、
1個はスナックの営業をやってみたかったんですよ。
営業なんだ。あ、営業っていうか経営、
ね。営業、うん、だから、そうそうそうそう。で、うん、これがもう、ちょうど1年ぐらい経つのかな、週に1回なんだけど。
女性をちゃんと、どこか雇ってるってこと
ね、ママさん。はい。CD 出してるシンガーソングライターを採用しながら。
すげえな
ー。はい。ですね、もう一つが、
はい。
お祭りを作りたいっていうのを実は目標にしてまして。
どういうことだろう。うん。
街のお祭りだね。
うん。
それはですね、まあ、今日ちょっと収録が8月末の木曜日なんですけど、
はい。
あさって、はい。シャコタン町という町でですね、お祭りを。
何を祭るのよ、まあ、何を祭るのよ、ご神体は。
ね、なんかそういうちょっと堅苦しいのではなくてですね。
なくてね、なくて。
はい。櫓を立てて、飲食を呼んだりとか、アーティスト呼んだりとか、花火あげたりとか。
フェスティバル的な
っていう。
ああ。
そうですね。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。いいですね、それがあさってということで、今年も頑張ってまいります。
いや、もう夢叶っちゃって。
そうなんですよ。
いいですね。安子が走ってる裏でやるわけ。
出ませんけど。はい。
いやいやいや、頑
張今日は生きていくよ。今日は
生きていくよ。行きましょう。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてこの方、久しぶりに来てくださいました。尾張の珍獣さんです。
はい、こんばんは。ありがとうございます。尾張の珍獣、改めて大甲子園の申し子。
いやもう、珍獣さんだって、そう好きすぎて、ほら、よく地方のね、大会から見に行ってるぐらいの方ですから、
はい、はい、まあでもね、今回、結論出ました、
はい、
後ほどお伝えしますが、
ああ、いや、もうすごかったよ、
はい、もう見えました、いい僕はね、見えましたよ、大甲子園が。
あ、見えた、
見えました、
いつか言ってみてえな、それ、すごいな、
は
い、
大丈夫、大丈夫、2ヶ月後にもこれ、見えなくなるから。
あ、見えなくなる。春の選抜あたり
にはまた瞑想が始まりますんでね。
ああ、なるほどね。そうそうそう、はい。そこから終わらあかんの？大甲子園って、まず。早いね。
まあ、そうですね。そもそもそれが間違いだったってことに今回気づいた。
あ、なるほど、なるほど。
見ないことが大事です。
なるほど。
はい。
つこ3人、ね、今日はこの3人です。新旧さん入院してますので、すいません、3人で行きますので、新旧さんにもね、お届けしたいと思いますので。
はい。
まあ、壮大にディスりますので、私がね、新旧さんのことをすいません。
そうですね。
よろしくお願いしますね。
3人でね、はい、本人いないのでマウント取っていきますから。
そうそうそうそう。
欠席裁判。
そうでしょ、はい。6点のやつは何も言う権利ないでしょ。
いいですか。
そう。じゃあもう、いきなり最初、新旧さんの予想から言っていいですか。
そうですね。
もう、分かってるうちに。スーパージータ、健大高崎。
はい、
で中京大中京、そう、中京大中京と智弁和歌山、もう全然面白くないね、やっぱりね。
東名阪のね、すずの強豪、
全然面白くないなと思ってね。6点まあまあお気に入ってる方でしょ、これでも。まあまあお気に入った方でしょ。
春の優勝校に、東海チャンピオンに、あと近畿の準チャンピオンか、岩川、
うん、これは相当、これは絶対面白くない上に6点は、これはもう手術してる場合じゃないよね、マジで。こ これは本当にマウント取りましたけどね。まあまあ、これ、うん、だこういうのはね、すいませんね、ディスられるために皆さんエントリーしてるわけじゃないんですけども、
うん、
お気に入ったやつはディスります。
もちろんです。しかもそれがちゃんと結果出てないっていうところは、
そうそう、それはダメよ。
最高のつまみですから。
うん、大阪桐蔭選んでる人とかもガンガン言っていこうかなと思ってますけどね、今日はね。
いけいけいけいけ、コンプライアンス厳しいこの時代に歯向かっていこう。いやもう
関係ない、関係ないからね、はい、いやまあまあまあ、どうしましょう、1回戦からいきますか、もう全体の振り返りみたいな後でいきましょうか。
そうですね、まず1回演者3人の予想校いきません。
あ、いやまあもう俺は大したことないんですけどね。私から行きましょうか。じゃあ私は一番大丈夫なので。はい、千年嫁に負けました。千年でございますけども。神村学園スーパージーター。
はい。
で、熊本工業と明豊、これいつもですね、九州から選ぶんですね。私と杉田赤面とユアが。で、いつもドラフトするんですけども、今年それがなかったので、ちょっと杉田さんが忙しかったっていうのもありまして。勝手に選ばしてもらおうということで。僕は理由はまあまあ、神村学園をね、一応鹿児島なので、あと奥様が働いてるという情報もありましたので、はい、選ばせていただいて、はい、いつもね、ユアに取られるんですよ、鹿児島代表をね。
そうね、
はい、今年はじゃんけんで負けることもなく、堂々と取らせていただいて、はい、で、熊本工業を選んだのは、いつも杉田さんがね、熊本を推してたので、杉田さんの代わりに応援するよということで、別に情報もなく、うん、はい。で、はい、明豊もユアが大好きでね、今宮とかの出身校でございますから。
そうですね、
そう山口選べよじゃあって思うんですけど、まあそれはもうちょっと色を出して明豊にしまして、
うん、
結果このね熊本工業と明豊が負けちゃうということで神村学園1本で13点取らせていただきまして、はい、ありがとうございました。
はい
はい、はい、私の予想です。
はい
でした。はい、
さあ次が私ですけれども、はい、スーパージーターが明豊高校。
はい、
魂の0点ですね、私、明豊高校は。はい。で、ノーマルの残りの2校が、青森山田と関東第一っていう形で、一応準優勝とベスト4と1校ずつという形になりまして、いや、何がね、すごいって、これ、僕、LINE のスクショを神獣先生には送ったんですけど、
はい、
7月31日に予想校どうするっていう、ケンちゃんとの LINE、杉浦との LINE があるんですけども、
はいはいはい。
で僕、明豊、青森山田、関東第一、京都国際、ここから選ぼうと思うんだけど、うん、誰がこの予想面白いんだろうっていうのを実は送ってるんですよ。
いやー、好きだ、好きだ。そこで1個、そこを減らすわけか。
私本当に1位あったんだなと今年。
ああ、
ただ明豊ね、スーパーチーターで言ってる通り、基本的に大本命ばっかり行くっていうのはちょっとやっぱり勝負に合わない部分があって、
うん、
俺今年京都国際もっと入ると思ったんですよ、
うんうん、
実は、
うん
うん、で青森山田はこの後お話ししますけれども重大な喧嘩をチームが抱えておりますので、
はい、
青森山田が優勝することはおそらくないと、うん、っていうのでじゃあ関東第一と京都国際だったらどっちだってなって、まあ、京都国際をの方がなんかこう人気ありそうだから外したっていうのが実は事情としてありまして、
そうね、
だからまあ明豊を外すっていうのは多分性格的に 100% ないので、
うんうんうんうん、
ベスト4、3校はなかったんですけど、
なるほど、
一応、まあ、そういう予想になりました、まあ、ちょっと1回戦終わってからの感想とか後ほど言いますけれども、
はい、
いや京都国際ははっきり言って予選の時からずっと強かったですね、僕の中では、
そこを外さざるを得ないっていうのがね、この発案者のね、
ちょっと難しいというか、いや、それでもやっぱり青森山田とか関東第一行ってるってことは、うん、多分例年に比べたらだいぶお気に入ってるよねっていうのは多分思われる。
あ、関東第一
気に入ったら、
うん、
いや関東第一も強い、
うん、序盤から言われてたんだ、ね、
うん、これは結構知ってたし、まあもちろん金城先生も入れてますけど、
はいはいはい、
はい、というような予想で。で、まあ、結果的には、一応、21位。多分、これ、過去最高です、これ。
16点。
16点、はい。スーパージーター0点で。
そうね。
だからね。 スーパーシートゼロの中で俺一番上じゃない多分。
多分そうだね。
何の自慢にもなんないけど、これ。
いやいやいや、そうだよ、そうだよ。
うん。
いや、16点でも21位になっちゃうんだね。すごいね。レベル高い。
ね、
20点以上取らないとやっぱダメなんだね。
いや、20点以上取ってる人いますから。
出ましたね。珍獣さん聞かせてよ。
あ、すいません。すいません。
どこなのよ。
あ、私ですね。はい。スーパージーターが青森や。
はい。
まだ。
はい。
で、その次が、あ、ちょ、そうだ。
聞こえてます。
神村学園。
はい、神村学園。はい。
で、最後が関東一と。
ああ。だからベスト4当ててる人は。
ベスト4全部行きました。
こっち、珍獣さんだけなんだよね、確か。
あのね、はい、厳密に言うと、準決勝の第一試合終わって、もう勝ち残りが3校しかない時点でも、この人3校残ってましたから。
うん、あ、そっかそっか。はい、青森山田が、うん、あ、そっかそっかそっか。
神村に勝って、あれ、神村じゃねえや。関東第一が
神村に勝ったか。え
そうそうそう。
あ、違う違う。そうかそうか。3校というか、そうだね。その時点で首位だったってことか。ごめんごめん。
そうだ、そうそうそう、ね。そうだね、そうだね。
首位でした。で、まあ、ベスト4の時点で私はもうですね、
うん、
優勝確信しまして。
いや、そう。
優勝コメントの草案作りに勤しんでました。
いや、すごいね。
はい。
いや、そうだね。
これ、高橋宏さん含めて、ここ10年にわたってこうね、
うん、
やっていって、やっと優勝できましたっていう長文コメントまで作った上で、
はいはい、
ベスト4に臨むと。
はい。
なるほどね。
いう結果になりましたね。まあ、今年の夏はですね、私ちょっと遊びほうけてまして、
はい、
一人でフジロックに行く、
いや、すごい、
ホリプロの熱海の寮に遊びに行く、とうとうしてるうちに、予選が終わってしまいまして、
はいはいはい、
夏はあまり見れずと。
ああ、
はい、あんま見れなかったです
ね。なのにこの3校なんだ。
ただ、はいはい、神宮大会見に行ってたんですね。
はいはいはいはいはい。
今年その秋の神宮大会を見に行ってですね、うん、ちょっと雨で変則スケジュールになってしまって、
はい、
金曜日の2時からと4時半からの高校の2試合を見に行ったんです。これが、はい、1試合目が東院と関東一。
お
で、2試合目が星稜と青森山田。
ああ、なるほどね。うん、
で、これ1試合目が東院と関東一がやって、東院が自滅するっていう試合だったんですけど、まあ、この時の畑中、この時からも畑中、堺のピッチングは良かった。
はいはい、ピッチャーいいね。
いうのがあったんで、関東一は正直、木更津総合と悩んだんですけど、
あら。
まあ、最後、帝京にちゃんと力で勝ってきてるっていうこともあって、うん、あ、帝京してたんですけどね、私。
はい。
いましょもだよね。
提供してますし、これはちょっと後から言わせてもらうんですけれども、
うん、
提供が俺の予想をちょっといろいろ狂わせたっていうところは正直ありました。
うーん、
提供の打撃力と提供の投手力の低さはちゃんと頭に入れてみないと、
うん、
関東第一俺もっと打つチームだと思ってたんで、
うん、
そうですね。で、まあ関東一はだから結構もう足たんだみたいな感じのチームだったんで、うん、まあ飛ばないバットに合うんじゃないかなっていうのもあって最後選んだのと、
うんうんうん、
この星稜と青森山田の方試合がめちゃめちゃいい試合だったんです
よ。星稜出てないんだもんね、
はい、そうだから笹生君と関君の投げ合いとかでめちゃめちゃレベル高かったんです。
あ、
要は神宮大会の印象だけで選んだっていうこと。
神村はどこから来たんですか。神村は、
神村はですね、去年2年生ほとんど出てたんで、
はいはいはい、
去年の記憶と夏の予選の勝ち上がりがもう完璧だったんで、
いや
見てん
の、いや、これ正林の夏来るなと。
そう、うん、
正林、原田、神村、正林、青森、山田、はい、原田、
はい、
関東一、高橋、はい、この3人がそれぞれ2本ずつホーム
ラン、はい、スーパー4番バッターとして、
そうね、そうね、
はい、はい、
まあ、関東第一は打ったのか、
高橋君打ちました、ホーム。
打ちましたね。
うん、
はい、
結果、春の正林含めて、その4番を全員ホームラン打った。
はい。
春はね。
はい。 で、正林くんはややちょっとレイオン停止したまま、
でしたね。終わりましたね、はい。評価下げちゃったのかな、プロのはね。いや、もう素晴らしいよ。いや、もうこの選び方も、まあでも、なんだろう。昔から大混戦してる人はもう、珍獣さんはもう優勝だよね。この感じはもう、珍獣さん MVP だよね、もうね。
そうですね。うん、あの、過去3日目で0点で終わって終戦したこともある身からすると、大甲子園は楽しいなと。
そうだよね。
で
もこれね、冷静に考えて、関東第一が優勝してでも、この2位のトモロー君が優勝なんですよね。
うん、
あ、タイガースキャストのトモローですよ。うちのトモローがやってます。これ2位すごいよ。この子はいつもね、タイガースキャスト内でもね、あんま甲子園には興味ない感じで、大甲子園、ああ、そんなあるんすね、ちゃちゃちゃって選ぶ感じで2位です。
うん、
すごいんです。
やっぱそういうスタンスで選ぶことが大事だっていうこと。
大事なんですかね。
我々はですね、情報取り入れてみてる。
固い手があるからね。入れ込んじゃうともう止まんないくなるからね。うん、好きな選手
言って
んじゃ
うから。少ない方がいい。
はい。
うん、
これはとよく言われますが、
ベスト4をやっぱ選んこの参考にベスト4を選ぶのが一番難しいですから、これをやっていうのはすごい。あ、もう陳さん優勝や思ってたんですけどね。
あの4割ぐらいはさ、やっぱり組み合わせ抽選決まってないから、運もあるのよね、やっぱり。
そうそう、まあ運もある
よね。運ですね。
だから木更津入れてたら、神村とやってますからね、陳寿さん、
う
ん。
はい、そうです。震えました。
いや、でもね、この試合も結構言いたいことはあるよ、俺は。木更津総合と神村の試合は。う
ん、本当ですか。あの、タイブ、あれが長いとか、6回の。5回の休憩が、
ね、いやいやいや、こんなのだって羽根くん怪我してなかったら木更津総合だろこれ。
あ、まあまあ、
この試合は
もう、ね、
っていうぐらい彼の支配力はゲームの中であ ったなと。うん、もうだってまともに勝負できてないからね、神村が彼と、
あ
打線においてはね。
なるほど。
で、彼が釣ってからも悪送球あり、
そうなの
よ、統一あり、
かわいそうだね。
明らかにだって変化球高くなってたから、要はそのワンバウンド、足に不安があるから、
キャッチャーの方だよね、キャッチャーの方ね、
うん、そうそうそうそう、だからそのワンバウンドで落ちるあのスライダーが投げれなくなっちゃったから、
そうだよね、そっからだもんね、
うん、
そうそうそうそう、っていうぐらい、こんなに一人の球児での状況で変わるんだっていうのが見せられた、だからそれは羽根君ですごい選手だったなと思って見てたけどね。
見ててもやっぱ変えれない選手なんだなと思って、そうそうそう、もう変えてあげたらいいんじゃないか
と、俺も思った
ねえ、かわいそうなぐらいつってたもんね、うん、選手生命的なね、今後の大丈夫かなと思いながら見てましたけど、うん、じゃあちょっと振り返りましょう。
はい
はい、
さ、あの掘りたいとこ言ってくださいね、うん、1試合目からどんどんいきますので、
はい、
8月7日から始まりまして、佐賀県代表有田工業対滋賀学園、10対6で滋賀学園の勝ちと、
うん、
滋賀学園旋風もすごかったんじゃないですか。でも、
うん、いや、大甲子園予想的には滋賀学園は、うん、まあ選んどいた方がいい、いや、うん、結果から見るとね、ここ選んだらセンスあるなって、
そうそうそう、
思ったチームの一つですよね、
うんうんうん、近江がね、いつも強かったから滋賀は、
そうね、
近江じゃないんだで意外にちょっとの、うん、そのなんですか、予想校的には少ないかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱワイナオさんとか選んでますね。タイガースキャストちょっと B 級になりますけど、
うん、ね、滋賀好きな人多いからね、
多いですね、センスあるんですよ、うん、この辺がね、
これね、だからその近江じゃなくて滋賀学園とかさ、まあ、それこそね、はい、去年松延君っていうピッチャーがいたから、鳥栖工業対近江だったら、
うん、
いわゆるその名前的にはもっと多分注目されるゲームだったんだろうけど、
なるほど、確かに、
だから低反発とかあんま関係ないと思いながら、いや、結果としてさ、その岩井多忙の二遊間が今大会でもかなり屈指の二遊間だったっていうチームだったので、
うん、
7点は
多忙くんね、
うん、いやー、うん、ベストセカンドは俺多忙なんだけどね、今大会は、
そうなんだ、
彼も支配力のあるタイプ選手というか、彼がやるやらないが勝敗に割と直結するタイプの選手だったなと思って見てましたね。
1回戦ではでもヒットは打ってないんだね、この子はね。
うん。
タゴ君はね。ね。はい。そして次の試合が、県大高崎、群馬県代表、県大高崎と、香川県代表の英明ですか。
うん。
1対0、県大高崎。
うん。
県大高崎
は英明、英明、はいはい、が、ね、
すごいですね。
一対
零ね。
ああ、だから清家君いいピッチャーだったね。うん。
うん、いいピッチャーだった。
あとやっぱ予選の感じ言うと割と県大高崎打つチームだと思ってたんだよ。ほら佐藤君が直前で登録メンバーから漏れ。うん
ね、
留学、ね。うん。でもあのバッティングで群馬勝ってきてるよねがあったので。この 1-0 はなんかもっと評価されるといいなと思いながら、ただ。1回戦が10対6だから、結局やっぱ夏打つのねえから、このゲームだったので、っていうのかな。
多分、この試合で多分見ててみんな、うん、やっぱバット飛ばねえなってなったんじゃないですか、
ね。
そうだね。
まあ、ね、後でも話しますけど、やっぱバット変わったことで全然違うスポーツになっちゃってたんで、
うん、ホームラン数がですね。
か現れてたのか、なんかこの試合だったですね。一発目
ね。
県内高崎、県内高崎は人気でしたね。やっぱ春優勝してる
のって。あってあの新球さんのスーパージーターですよ。こういういじり方でやってます？
やってます。本当にいい麻酔になると思いますよ。手術のね麻酔になると思いますのでね。県大高崎行ってるのもずっこけましたけどね、スーパージータで。ずっこけたけどね、あんだけ言って。
リアクション欲しいわ。
びっくりしましたけどね。まあまあ、でも一勝しましたし。はい。
はい、
まあ、第3試合いきましょう。これ、岐阜城北、うん、岐阜県代表、はい。はい。そして奈良代表、智弁学園が戦って9対6、智弁学園が勝ちと。
うん。
うん
ですね、
智弁も人気でしたね、やっぱね、奈良、智弁。はい、
うん、ね、まあ、ね、これ、まあ、その誤信問題もいろいろありますけれども、まず一個、中本君、藤岡の中本君が、まあ、まずすごくいいピッチャーだったというのが一個、
うん
まあ、9回以降はもう、試合として見てられないというのが、
すごいよね、
ミラーの数見てもらえば分かると思うんだけど、
タイブレークはいるよ、
ちょっとひどかったですね。
そうね。で、ね、これ、すんげえ夜までやってたからね、いわゆるその、序盤は、
やってました、
日中がお休みっていうのがあったので、
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
もう、9時半ぐらいまで
やってた。
延長なっちゃって。ねえぐいよ、これ10回に3点ずつ取り合うのもえぐいね、これね、すごいね。
まあ、これもエラーエラーですからね。
ああ、そうそうそう、
お互いに。
いいね、これ、甲子園だね、
うん。
3点取ってもまだ分かんないんだから、タイブレイクはね。
そうですね、最低限2点、2点がベースで、そこからプラスマイナスどうなんやみたいな感じですよね。
ああ、
そうですね。タイブレイクは。
これ、タイブレイクって、結構先行有利と言われているもんなんですか、やっぱ高校が有利なんですかね、タイブレイクって。
いや、一応戦術上で言うと、うん、ただ結局データ取ると全然差がないらしい。
あー、うん、後ろの方がいい、どっち選びたい？
絶対高校。
いや、高校
やっぱその
高校なんですけど、
はいはいはい、
なんですけど東京の夏の予選からまあ結構タイブレイク見てるんですけど、
はい、
なんかこう先行0点で抑えた後、
はい、
高校がやや力んで0点で終わるみたいな、
あ、なるほどね、
多いんですよね。でその次11回に点取られて先行が勝つみたいなことが結構あったんですよね。
なるほどね、心理的
に。
これ決勝の決勝はね、僕は決勝じゃん、準決勝か、あのバーチャル甲子園で見てて聞きながら、あの仙台育英の監督が解説だったんですよ。神村学園対関東第一の。う
ん
う
ん、さん、はい。
で、ゲストに斎藤佑樹が出てて、解説で、
うん。
で、先行高校、どっちが選ぶ、どうですか、選ぶ、どっちが有利、不利とかあるんですかみたいなんで、で、 仙台育英の高校の監督は先行、あ、智弁やったかな、ごめんなさい、どっちやったかな、
智弁
ですね、智弁ですね、
高島さんが先行逃げ切りしたいからって言って、迷いなく先行を選ぶって言ってましたね。そ
うそう、守備の、僕ら守備のチームだから、守備のチームはもう何が何でも先に点数取りたいんですみたいな。で、うん、うちの監督、僕の高校の話になるんですけど、キャプテンにじゃんけんであれやるんですよね。最初じゃんけんとかコイントスで勝った方が選べるんですよ。
うん、
先行選んでこいよ絶対って言ってたんですよ、監督、うちの監督も、うんうんうん、だから、うん、でも斉藤佑樹的にはなんか、いや僕ら高校をよくなんか選んでましたけどねみたいなことを言ってて、あ、高校によって違うんやな思って。で上村もずっと先行だったんですよ今年。だ、意図して、これ意図してやってんのかなとか、
うーん、
高校によってね、そのほらね、まあ違いがあるのかもしれないけど、でもタイブレイクのこと考えるとどうなんだろうっていうのも聞きたかったんですよね。やっぱ高校がみんな選びがちなんだね、こうタイブレイクのこと考える。
高校選びたいですね。
なるほどね。なるほど、この辺
は。やっぱチーム戦術は理想だよね。あの、どうしてもやっぱその先行を積極的に取りに行くっていう智弁和歌山スタイルは、どちらかというと弱者の先法という言い方が正しいか分かんないけど、
守備型って言ってましたね。
こうやったって例えばだけど、よくそれ言うのが、大阪桐蔭とやるときに追っかけたって追いつけるわけねえじゃんってよく高島さんが言ってて、だから先行なんだっていう言い方をしてて、まあそれも一つの考え方だし、チームをどう作ってるかっていうところだよなというのは結構思いましたけどね。
いやいいな、面白いね、先行高校だけで面白いね。
軟式野球レベルでもうあるのは、やっぱり格上とやるときは先行取りますね。
ああ、うん、そういうもんなんだね。
で、初回に 1,2 点取って次ゼロで抑えると、
はいはい、
やっぱり相手慌て出すんで。
そうですね、勝手に慌てちゃうんだ、
相手がね。とやるときはもう、あの、ジャイアントキリングしようと思ったら、もう、初回に2、3点取って、変な雰囲気出しておいて、向こうが後半慌て出して勝手に崩れるみたいなことみたい
な。なるほど。
やることありますけど、初回に2点取ったら、その裏で8点取られます。はい、
現実
ね。現実はそうです。
なるほど、なるほど、
ね。まあ、そんな意見もあると。
なるほど、
ね、はい、
いやー、これ聞きたかったんですよな、そういうことね、タイムレイク、
まあ、初回だけはね、攻めのパターンっていうのを、
うん、
相当な力量差がない限りは組み立てられるじゃん、うんうん、だって1番から始まるっていうのが唯一保証されてるイニングだから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、だからそれは
タイブレイクもね、だ最近じゃない、タイブレイクって、だこの辺のことも考えてね、やっていかないか、タイブレイク先行が有利なのかなと思ってたってね、やりたいことやって、うん、
そうですね、
相手の様子見てからできるっていう利点はあるわけよね、だから高校はね、
うーん、まあ、打順
のタイブレックは打順が選べないから、
そうね、その回の、ね、前の回のか、
うん、1回で終わったっていうのがあるから、ね、
言えないな、
言えないよね、これどっちがいい、いやだからそういうのも過激でおもろいな思ってね、
うん、絶対9回勝ちにいってるわけじゃん、1点取れば勝てるっていうゲームの、だから10回に入るわけだから、
そうね、
うん、もちろんあの打順から進められるから OK だよねっていう考えは多分現場で働いて、やってる人たちは考えないはずだから、
だってこれ10回の表に3点取ってるのに、うん、その裏を3点取る、まあ、エラーも絡んでるのもあるけど、3点取るメンタルがすごいよね、もう3点取られたらもう負けやんってなるけどね、ならないのがすごいよね、うん、すごい、
まあ、そのヒット2本で4点ぐらい入っちゃいますからね、
すごいですよね、うん、それがね、まあまあまあまあ、
ただこれ送ってからがまた難しいんですよね、
そうね、
ワンアウト
2、3塁になってから、うん、スクイズするのか、
ワンアウト2、3塁から1塁埋まっちゃうと今度ゲッツあるんで、
はいはいはい、
こう難しいですよね、内野の守備術
も難しいですね、スクイズもフォースアウトになればもうね、本当正面になるとゲッツですもんね、ホームゲッツになっちゃうし、
うん
うん、いやこれい
い
よね、
面白かったです、タイブレーク。
いや、面白いけど。まあ、いいことですね。まあ、国際試合でもタイブレークあるし、もしかしたらプロ野球でも導入するんじゃないかみたいな話も出てるので。
うん。
うん、まあ、いろんな可能性はすごいあると思うけど、まあ、もちろん、今ね、終わってから言う話だから、結局、このタイブレークってやつが決勝まで引きずるわけじゃない。
そうね。
今大会でいいと。
ああ、
うん。という意味では、うん。試金石の試合というか、
うん、
なったのかなとは思いましたけどね、うん、まあ、あと図らずとも守備が堅いっていうことが今大会勝ち上がる上で重要だよねを
本当にそう
今の考えなら示してくれた試合とも言えるしね、
うん、確かに、ね、
超結果論だけど、
うん
う
ん、いやごめんなさいまだ3試合でしたごめんなさいいやこれ聞きたかったんですごめんなさいよかったようです。じゃあ2試合目いきま 2日目、はい、の第1試合大阪代表大阪桐蔭対沖縄の興南、これも好カードというかね屈指の、
そうですね、
大阪桐蔭5対0ということで、
うん、
やっぱ大阪桐蔭はやっぱ前評判高かったっていうのもありますけどどうですか。
そうですね、
いいチーム、いいチームはいいチームなんでしょうね。
うん、
まあでも僕はその神宮大会見ちゃってるんで、
はい、
大阪桐蔭がこう自滅していく姿をこう見てるわけですよ。
うーん、
ちょっとそれが鮮明にこびりついてですね、
はい、
ちょっとあんまり押せなかったっていうのはあれ。
なるほどね、まあ、名前大阪桐蔭という名前で ね、選んでる方もいらっしゃるかもしれないけど、
うん、うん、
なんか僕は多分この試合で2つちょっと思ったことがありまして、
はい、
これまあ一時期の明徳もそうなんですけど、やっぱり相当なことがない限り大阪桐蔭を1回戦で負けるっていうのはむずいんだなと、
うんうんうん、
分析とか戦術っていう戦い方、
うん、
ある意味これはその田崎くんがどうとかじゃなく大阪桐蔭っていう名前とこう近年の実績で俺このスコアになったと思っていて
5対0、
うんうん、っていうぐらいやっぱりしっかりと分析の時間があってっていう状況で、あと戦い方を決めるっていうことにおいてはやっぱこのチームの秀でてる能力っていうのは高いなと。
なるほど。
だからもう分かりやすくその中学生段階でね、野球偏差値のとてつもない高い子たちがスタメンを飾るチームなんで、
うん、
その中に大阪桐蔭の中のこう競争だったりとか、
うん、
西谷さんのメソッドが入ってくるっていうところで言うと、うん、やっぱりこのチームが1回戦で負けるっていうことをこの先の甲子園でも想像するっていうのはかなり難しいことなんだなっていう、
うん
う
ん、
これだけの好投手でもなせないんだっていうのは、
うん、
改めてこの試合を見て思いました。
興南も、
はい、興南はほらだって U18 選ばれてるピッチャーが
先発
なんで、
そうね、
うん
うん、
だからそれ本当に打てるの今年の桐蔭がっていうのが多分大会前の、ね、屈指の好カードって言われるのは多分そこだと思うんだけど、
うんうんうんうん、すごいね。
まあそれとともにですね、高
井は打たなかった？
そうだね、
高井も徳丸も打たなかったよね、
うん、
あ、そうなんだ。丸くん
4番、それとともにね、多分近年の大阪桐蔭と違うのが今年外野とピッチャーのチームだったんだよね。内野がこんなにこう 目立たないっていうとあれなんだけど、
うん、確かに
いつもすんげえ守備うまいショートがいたりさ、強打のなんかセカンドとかショートがいたりっていうサードとかっていうチームがあんまり今年正直内野に目を見張るものがなかった。
なるほど、ね、
そうですね、
っていうのと俺前日の智弁学園も含めてなんだけど、今年関西思ったほど強くねえなって思ったのが実は確信したの試合だったんですよ。
いやいや優勝してるけど、うん、そっか。
いやいや、でその中で京都国際だけ別だったんだね俺の中では。
な
るほど。ズルなんだけど、
うん、
結果のじゃあなんだけど、
うんうん、
でこれさ俺はまあその次の京都国際だけはあれだけど、今年この後さ智弁和歌山と霞ヶ浦の試合の時に霞ヶ浦、杉浦が応援してたので、
はい、
いや絶対勝てないよみたいな話の時に、いや今年関西京都以外そうでもねえぞみたいな話をしてた、
うんうんうん、なるほどね、好
き、まあちょっとね俺滋賀を関西に入れない傾向にあって関西ってなんか奈良和歌山京都大阪兵庫を指すんだよね。
はいはい、
滋賀学園を嫌がってんだけど、うん、そうそう、あんまりだなって思ったのが、まあ、この試合だったかな。
あでも U18 には2人ぐらい選ばれてるね、桐蔭はね。
そう、だから酒井君と丸君とね。
うん、まあまあまあ、ね、いや強いチームでしたね。まあまあ、ここは勝ってるからね、コーナーもピッチャーも良かったということで選ばれてるわけね。
う
まあ、こんなもん大阪桐蔭じゃなければっていう感じなのかな、1回戦が。
でも、こんなに。
こんなにやったかな。
いやー、沖縄でやっぱ、ピッチャーきついんだよね。ピッチャーはいつもいいんだよ。
そっか、そうだね。
代表。うん。選ばれるかどうか。うん。ああ、まあ、打て、まあね、スコア通り見て、打てるチームじゃなかったから。いや、だし、あ、今大会中野なのねって思ったけどね、その、大阪桐蔭が勝ち上がるんだったら、うん、平島とかさ、堀井とかいるわけじゃん。でも、中野はって思ったよね、やっぱこの試合見て。
平島使わないんだと思ったね、9回でね。そうですね、
ピッチャ
ー、はい、
なるほどね、はい、ありがとうございます。はい、第2試合は大分代表明豊対石川県の小松大谷で8対4で小松大谷、岩翔の明豊がもう私のもですけども、アルバイトなくなってね、終わりましたけども、後半なんで、前半もね、1回に3点ずつ取り合っての、後半で動くみたいなね。小松大谷も良かったですね。
はい。8点取るイメージはなかったですね、でもね。
なるほど、ね。なかったね。
うん。
小松大谷も野球自体的には選んだら、いや、まあもちろんこの後の大きな勝利があってこそではあるんだけど、なんかね、この試合はもちろん明豊スーパーチーターだからさ、もうこの時点で俺の優勝はもうないわけよ。スーパーチーターが1回戦で負けると。
そうね。そうね。
なんだけど、やっぱりこれ、3-3からゲーム動かせなかったっていうところがやっぱり明豊って、そこをガンガン押し切るから、俺が信じた明豊だったんだけど、ちょっと6回の1点だけだと、
そうね。
半はなんか小松大谷のいいところしか見えなかったなぁ。まあ、10回やって7回、いやでも賢せねえよ、多分これ小松大谷には。ちょっとこれは、その、メイジョンの、俺らちょっと過剰評価したというか、まあ、むしろ小松大谷を褒めるべきだと思う。
まあまあ、確かにね。九州でももう明豊ってぶっちぎりでいつもね、2、3年ここ強いので、まさかと思ったけど、やっぱすごいんだね、やっぱ石川県のところ勝ち上がってるっていうのもあってね、その星稜に勝ってきてるわけですからね。
まあそうそうそう、星稜にちゃんと勝ってきたっていうのはやっぱり大きいですよね。
そうね。
そこ選んでる人たちは渋いよね。
あとさ、まあ、これちょっと賛否両論あるかもしれないけど、
はい、
やっぱそう、震災とかあったチームって、俺正直あんまりこう選びづらいというか、
はい、
本当の意味で野球に集中できない環境だよなっていうところは正直あるのよね。まあ、ね、結構精神的なものが、ね、要は能登の震災があってっていう。
ああ、そうだ、そうだね。
いやいやいや、ビハインドは大きいですよ、やっぱり。
そうそうそうそう。その中でこのチームはもう見事というか、
スーパー自体に選んでるのはうちのタイガースキャストのニコラさんが選んでますよ。あの去年優勝の大工の友さんのね、友達ですよ。うちのニコラがね、小松大谷をスーパー自体にしますから、評価してあげてくださいよ、ほんと皆さんね。
はい、素晴らしいと思いますし、多分この後もう一回褒めなきゃいけないと思うん
で、ね、そうですね。
そうですね、
結果32位ですけどね、結果ニコラさんは。まあまあまあ、素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。なかなかいないね、小松大谷スーパージータにしてる人、今見てると。
そうですね。
そうですね。もう一人いました。ゲッツーさんもだ。ゲッツーさん、元気してんのかいな。だって
石川ラバーズですからね。
あ、そっかそっかそっか。
今日、遊学館フィールドメンだから。
そっかそっかそっか。すごい入れたいし。二人だけですかね。おー、すごいね。小松大谷スーパージータリして渋いね。
すごいすごい。
すごい、素晴らしい。はい。いいですか、明豊はもう。
はい。
はい。で、第3試合は、南北海道代表の札 幌日大対京都代表京都国際、はい、7対3で京都国際ということで。
そうですね、
札幌日大もね惜しかったんですよね。
まあ、ね、あの、唯一京都国際から3点取ったぞっていうのを、南北海道の人たちは誇りにしてますけれども、
はい。
まあ、9回は正直ちょっと流しっていうか、
いや、まあ、9回2点取ってますね。はいはい。
そうね。
あ、すごいですよね。もうこの時からやっぱ京都国際、すごいってなってたんだね、みんな。京都国際やっぱすごいぞみたいな。
どうなんでしょうね。見てないだ、まあね、正直ね、そんなにこう札幌日大が勝つイメージもなかったんで。
ああそうなんね。
うん、順当っちゃ順当ですよね。この試合でなんか評価が上がったっていう感じじゃないような気もし、
ああそうなんだね、
うん、
順当なんだ。ピッチャーが良かったんですよね。
はい、うん、そうそうそう、あの押してるのは実は俺準決と決勝京都を見ちゃったんですよ。
はいはい。
だから準決勝は龍谷大平安戦だったので、
はいはいはい、
はい、っていうので見てた感じの予選の感じだったので、まあ評価が上がるも下がるもなく、あ、普通通りやなっていう感じだったかな。
なるほどね。
うん、で出したいや、まあ言ってみたらこの試合さ、まだ今大会の主役投げてねえじゃん。
今大会の主役
誰だか、西村君がね。なんで、あ、まあ中崎こんなもんかだよね。
だから完封しちゃってるんで、あ、完封じゃない、完投しちゃってるんで。
完投ね、うん。
あ、そこそこそこ、後々出てくる子ね。
そうそうそうそう、2年生の子はね。
はいはいはい。
ね、まあこの投手運用は予測つかないですよね。
いやーそうだね。
完投完封してベスト8あたりから継投してくるんだっていうのはちょっと今までにないパターンなんじゃないですかね。ああ
そっかそっか、そうい
うこと。ちょっと2試合完封とか俺記憶にないんだけど、あれだっけ。
いや、ない。
春夏の時の藤浪って2試合ぐらい完封したっけ。
いや完封
だよね。
完封藤浪が、
だって澤田もよく投げてたでしょ、だって2人目の。
実質試合かな、うん。
完封のイメージあるかな、まあどうだろう。
完封だけど、デッドボール8個ぐらい出してるイメージありますね。
その当時から。すみませんね。
当時じゃないか。当時じゃないか。
当時かな。
そう
すみません。
すみません、ごめんなさい。うん、
はい、
いえいえ。
そっかそっか、京都国際もう一人の子か、ピッチャーね。なるほど。なるほど、じゃあ次いきます。
はい、
これが第3日目が1試合目が埼玉県の花咲徳栄対新潟の新潟産業大学附属。
うん、
新潟が勝つんですね、2対1ね。
いやこれはだから一発目の、
ね、
まあ
ジャイアントキリング
の汗というか、
はいはいはい、
サプライズというかね。え、
花咲徳栄も多かったですもんね。やっぱ人気校ではありますもんね。やっぱ埼玉っていうのもあるし。
そうね。今年の徳栄が人気なのはなんでなんだろう。やっぱり、まあ、石塚ってことなんでしょ。だって、ピッチャーなわけないもんね。
ああ、そうなんだ。
あと、岩井さんが髪切ったからじゃないですかね。
なるほどね。
すごい短髪だったから。岩井髪切ったかと。言って人気がある。
本当、あの人も実
は。それで票入ってんの、大甲子園。そうなんだ、
そうそう、
4番ショートの子なんだ、この石塚くんって子はね。
全日本でも4番ショートだよね今。
あ、そうなんだ、あ、そのクラスなんだ。
まあでもそれは本当に、あの、まあこの後何度も言いますけど、やっぱバットが変わって、
はい、
我慢できちゃうんだよね。
あ、
結局ヒット7本打たれて1点で抑えてますから。
なるほど、
毎回ランナー出してほぼ、その中でなんとかかんとか我慢して我慢して後半で
ねえ、まあ、
逆転しましたよね。
うん、2対1ですからね。うん、
うん、もう
ね、いや、これはちょっと、
まあ、素晴らしいですよね。素晴らしい、初めて出てきて
ですね。
いや、びっくりしたというか、
うん、うん、いや、素晴らしいですよ。この新潟に入れた方が何人いらっしゃるのかちょっとわかんないですけど、
うん、これはうちのまた03ちゃんが0392061が、まあ、新潟出身っていうのもあるんでしょうけどね、
うん、
なかなか少ないです。すご
いよこれ、
うん、
この結果予想できないよ、
うんうん、鼻先こけてやっぱ今大会こけちゃったよって方が多いので、
うん、あ、そうね、確かに上の方でも多いもんね、ほかある。
うん、うん、そうですね、トマトがまさにそうですもんね。
ね、
いやー、新潟ね、おっとってこれざわつきましたもんね、これね。
うん、そうね、これはかなりざわついた。
うん、だからそのバット飛ばないバットの使い方ですよね。
うん、うん、そうね、
素晴らしい。はい、続いての試合いきます。
はい、
2試合目、福岡県代表西日本短大附属対秋田県代表金足農業、
うん、
6対4で西日本短大附属を、金足農業はあの吉田の弟が出てたね。
そうね、
うん、まあ捕まっちゃいましたね、
うん、9回ね、うん、9回だ、そうだね、あ、9回じゃないか、あ、9回に打ったんだっ
け、5回
か、5回だ、ね、
5回、
そっかそっかそっか、うん、新本短大もね、まあ新庄のポンポですね、
うん、うん、なんか3回戦ぐらいかな、来てたよね、
来てた来てた来てた、うん、あのデーゲームがあるのに、
うん、
来てた来て
た、うん、西田はちょっと俺行こうか迷ったんだけどね、チームとしては。
あ、そうなんだ、
うん、いや、あのあまりにもちょっと本命すぎたんで、うん、ちょっとなんか自分の色を出したいなって思って、目をつけたのは、まあ、西端だったかな。
そうなんだ。そんなにないですか、この試合は。
うん
うん、次行きましょうか、じゃあ、
うん。
はい。第3試合は山口県代表南陽工業でいいのかな、これ、
うん。
はい。そして小物高校は、三重県。6対2で小物高校が勝つということでね。うん、西勇気とかね、中日の岡林の、
うん、
こでございますけど、
この辺はちょっとあんま見れてないです
ね。あ、見れてないんですね。
うん、
夜
の試合ね、多分だけどね、過去の多分甲子園の試合の中で多分一番2年生がスタメンの試合だと思う。
あ、そうなんだ。両チーム、
ここの全員2年でしょ、確かこれ。
わ、すげえな。
ここのなんか2年生多いって言ってましたね。
そうそう、南陽も2年生めっちゃ多くて、
いや、すげえ。
あれ、なんて言ったんだっけな。いや、でも、多分、うん、これを超える2年生の数はねえだろうなっていうふうに、俺、ふわっと思った記憶がある。
両チームっていうのはすごいね、珍しいね。
うん。そうかとな。でも、なんだろうね。いや、まあ、結局、小物、この後負けちゃうんだけど、
はい、
じゃあ来年の小物がすげえ強そうかっていうと、そうでもないっていう。
あ、そうなんだ。
結構ね、去年の上村みたいな感じじゃなかったですね。
ああ
、うん、そうね、
小物ね、
うん、6点も取ってますけど、そういうことね。
そうね、いや、でもなんかやっぱここら辺の試合になってくると、あの点が取れるチームでもなんかやっぱりその戦い方が長打バッコバコで連続長打でみたいな感じに全然試合がなんないから、
うん、
もうほぼ確信というか、
うん、
新人バットすぎるっていうか、あの、
うん、
だから一回帝京が壊したからさ、その関東大会でホームラン打ちまくって、
うん、
あ、じゃあそうしたら高校生打てんじゃんってなったけど、いや、やっぱ打てねえじゃんっていうのがこう、うん、はっきりしたというか、
うん、
なんだろうね、改めて甲子園って広いんだなって思った、その地方の球場より。
あ、そうですね、
そうね、
地方はちゃんと出てたからさ、ホームラン。
うんうん
うん
なるほど、
ね、まあそうだね、うん、まあこの後に出てくる宇野くんの打球でやっぱり甲子園広いんだなとも思ったしさ、そう、早稲田実
践は、はいはいはいはい、
っていうのは割ともうそのカラーとして、あのどうやら バコバコ打ち合いになる試合はなさそうだぞっていうのがこう、
うん、
見て確信に近い試合だったかな、
うん、
試合もね、
うん、3日目ということでね、はい、4日目いきます。これ巻かなあかんくなってきた、これ大丈夫かな。
そうですね、そうですね、
はい、4日目いきます。第1試合が愛知の中京大中京と宮崎の宮崎商業。中京大中京のやっぱ前評判も高かったんですか。
そうだね、まあ、言ってもここは夏出てくるとある程度信用できるチームなんで、
う
んうん、
人気は人気か。
ただやっぱりピッチャーがね、宮内くんもそこまで前評判ほど良くなかったので、って感じですよね。なんか予選もそんな投げなかったんですよね。
うーん、1試合目投げてないっす。
そう、
投げてない、
もはや投げてない、
投げてないっすね。
うん、
中井のチームでしたね、
中井くん。
これはでもね、実は俺、あの宮崎の、中村君っていうショートの子、
はい、
相当注目してて、いや、ただ、それで勝てるほど甘くはないので、と思いながら、だけど、まあ、そのバッティングは一回置いといて、
うん、
守備走塁っていう部分に関して、相当この子おもろいなって思ってみてた。
いいっすか。
だから、いや、なんか本当に、僕が腹くくって全日本に選んでもいいんじゃないって思ってて、どれどれって言って杉浦が見たら、ああ、幌村より全然いいねっていう話、幌村ってあの北海高校のね、去年あいつが推してたちょっとの子がいるんだけど、でそこで2人で、じゃあ進学先どうしますかみたいな感じで、まあ、幌村はなんかこう、怪我に強そうだからアジア。で、内藤はそうで、得意の国学院行きますかって言ったら、もうそれにしか見えねえって。
そういう楽しみもあるのね。
そうそうそう、うん、この大学が良さそうだよねっていうところは。で、ね、あの中村君はあの基本的に宮崎では抑えのピッチャーとして投げてたんだけど、今回はね、負け試合だったので、そういう展開にはならなかったけど、下手したら宮崎商業行くんじゃないって思うぐらいまでのゲームにはなったので、すごくこの試合、面白かったんだよね。
う
ん、やっぱり中村君は本当にこれ、いい選手で、多分もしかしたらね、育成でもいいからプロ仕事の時を出すかもっていう噂がちょっとあって、全然取っていい。うちは源田みたいなの我慢できるチームチームなので、はいはいはい、うちっていうのは16連敗で止めた西武ライオンズの話なんですけど。
分かってますよ、ロッテね。
あ、なんか今日は勝ったみたいけどね。
あ、そうなんだ、はい、やってんだ今日。あ、そうかそうかそう、今日はいいのか。
はい、
そうかそうかそうか。
あ、まあまあそんな感じで、この子は普通に面白いタイプのショートだなっていう。
うん、
まあちょっとね、バッティングやることめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、
楽しみですな。
そうね、あと、まあ、やっぱりね、宮崎商業って、これ、試合見てた時にも、中でもすげえ言われてたんだけど、
はい、
3年前か、4年前か、コロナでチームで出場決めてたのに、感染者出ちゃって、不戦勝してて、そこに勝った智弁和歌山がさ、不戦勝を乗り越えて優勝まで駆け上がったっていうのの、いわゆるリベンジ のチームでもあったので、
そうだ、
なんかそれもその本当の意味でコロナが終わったんだなっていうふうにちょっと思わされるチームの象徴でもあるわけよ、俺的には、
ね、新規さん選んでたの確か、その時の宮崎商業、そうだそうだ、
どうやらね、やっぱりその時の宮崎商業っていうチームを見て、俺たちの世代でもって入ってきたのが今回の3年生らしくて、
いやー、いい話やな、なるほどね、
本当に面白いゲームでした、ここは。
ねえ、4対3でしたから。
うん、やっぱりさ、そのなんか1回戦とかだと、勝ちそうなチームが負けるというか、こう、うん、なんていうの、負けそうなチームを応援しちゃうじゃない。
そうね、甲子園ならでは、ね。
県大中京と宮崎商業はさ、まあ、正直、実績的にもやっぱり、その力関係にあっちゃうから、
うん、なっちゃうね。
宮崎商業に肩入れしてみたんだけど、まあ、中村君っていうか、俺はもう全然ナイキって呼んでたんだけど。下の名前がナイキ君っていうんで、
すげえ、スポーツメーカー、
なんか分かんない、育成とかでプロ入るかもしれないし、大学選ぶかもしれないけど、はい、この子の守備とかは結構見て面白いと思います。
いやー、これ注目してください、うん、皆さんね、
うん、
素晴らしい。さあ、そして次の試合が神村学院に来ます。 鹿児島代表神村学園対千葉の木更津総合ということで8対5で神村が勝つと、
はい、
これはもう本当に言うようにですね6回から動くんですけど映っちゃうのねキャッチャーの子がね、羽根くんだ。
これは いただいた勝利でしたね。
まあまあでしたね。
神村的には
7回にね、この4点入れるんですもんね。まあでも、まあ、商売士がちょっと不審なまま終わりましたね、この大会はね。
そうですね、
いやこれ勝ってかなりこれおいおいおいって思ってたと思うんだよ、俺が神村を予想してから。
はいはい。
今村はポカポカ打たれるっていう。
そうそうそうそう。今村君はね、あまりそんな評価高い選手ではなかったんですけどね、神村、あの、鹿児島の中でも。まあでもエースですから。
そうね。
頑張ってほしかったですけど、このね、2年生の入木田君と今岡君っていうのがいいんですよ。また2年生なんですけど。
この2人がまた残るのか
な。これがいいんですよね。神村はね、この今岡君以外全員左なんですけど、スタメンは。いいんですよね。この並びね、
入木田君よかったですね。
入木田君センターでいいんです
よ。あと、入木田神カード子は良かった
ですね。神カード子いいですね。
そうね、俺も岩下神カード子の、
そうね、
5番。下も嫌よ、だいぶ。
この2人はもう大学進学が決まったみたいで。
ああ、そうなんですか。
噂ですよ、噂レベルだと、岩下君は白鵬で、神カード子は明治って聞きましたね。本当かどうか分かりませんけど。本当かどうか分かりませんけども、そういう噂が。
神村から明治っているのかな？
なかなかないです。アジアが多いですね。
あんまイメージないの。あんまイメージない。
監督さんがアジア大学なので、去年の黒木くん、左のピッチャーですね。あの子はアジアに入って、アジアからまあプロ目指すということで。
なるほど。
あと一人ぐらいいたような気がしたんだよね。大学がどっか決まりそうな、ですね。で、商売志向はプロ仕事届け出すということで。
うん、
はい、
なるほど。
本人はどうやら、まあ、九州の出身なんですけどね、そうするとソフトバンクファン、ギータが好きにみたいですから。ねえ、阪神も、でも左だからね。
しないな。
左だから、ね。ソフトバンクか。横浜とか行ったらもう左ですから、まあまあ、ちょうど良さそうですけどね。
まあまあ、いいお手本がいるね。
そうですよ。いっぱいいますよ。いっぱいいます。この辺がちょっと、まあまあ、神村が。これはよかった。まあ、打つチームと言われてはいたものの、まあまあまあ、結構ね、後半にこう、固め打ちしてでしたね、この試合は。
神村は、だから正直、この試合見て、ああ商売師を冷凍状態のままいけるんだって思って、ね、ただね、まあ後でも話しますけど、3回戦までのチームの整え方がやっぱり去年ベスト4だなって思わせるチームだったんだよね。
まあまあ、
うん、
小田監督。
不気味というか、やっぱりベスト4残った中でも経験値がこのチームだけ違うので、
唯一ベスト4残ったね。
思ったけど、まあでも、まあやっぱ羽一人で神村倒すのはやっぱ無理だな。
まあまあまあいいキャッチャーでいい選手よね、でもね。
いや、羽はいい選手だね。
いい選手。
いい選手。なんかさ、関東ってやっぱいるね、どこにでも。
いるよね。いるよね。いるよね。目立つだから、目立つとかじゃないもんね。いるよね。関東だから目立つとかじゃないもんね。いる。すごい選手は出てくんの、やっぱね。どんなに分母がすごくても
、なんかそれがうまく散るというかさ、
なんかあの特にね、
昔のサッカーみたいにさ、あの先発でやったら千葉とか相当おもろいチームになるのかもね。
ああ、なるほどね。
なんか、
船橋、市船か、
結構いるからさ、
市船とちょっと最後ね、決勝でちょっと回ったのかな。
そうね。俺市船だったらちょっと行ったかもしれない。と思って見てたんだけど、決勝はね、まあまあその判定がどうこうは一旦置いといて、
まあ、あの決勝も、まあ、まあでもあのさ、あのクラスのね、紙一重の差だからね、本当にね。
いや、いい試合でした、これも。
うん、
見てて、はい、
ね、来年どうなるか分かんないけど、川端くんっていう木更津のピッチャーは、2年生の子なんだけど、あ、この子ちょっと見といた方がいいかもっていうストレートをしとった。
そうなんだ。川端くん。勝利、うん、勝つとしたのかな、
勝利。どこだろう。おっと。
ピッチャーで投げてましたね。
うん。
なるほど。
で、点も取られているんだけど、あの、ちょっと見といた方がおもろいピッチャーかもなと思って。
いいですね。
はい。
はい。じゃ続いての試合いきます。
はい。
第3試合目は岡山学芸館、岡山のね、あと愛媛の聖カタリナでいいですかね。
うん、
はい。1対0で岡山が勝ちと。
まあ、この1点もっていう感じの1点だからね。いや、でも、うん。有馬くんもめっちゃいいピッチャーだったし、
あ、
まあ、後にね、起きた庭はちゃんとインパクトも残すので、岡山学芸館も。
うんうんうん。
あの、ちゃんとって言うと言い方悪いけど、あの、1-0 の高校野球で想像する試合。ピッチャーがすごくいい。
で、守備もいいわけよね、だから。打たせて取るとかな。
ね、私、この、有田ってあれなんだよね、いや、でかい、その語りながら出てきそうなピッチャーだなっていう感じなんだけど、こいつ、春までベンチから入ったことなかったとかみたいなピッチャー
なんで。そうなんだ。
うん。
有馬くんが？
そんな、うん、そう。
へぇ、そうなんだ。
あの、全然春の時点で、甲子園に出て、先発、有馬はもう、監督も全く想定してなかったっていう、ピッチャーなんだけど、すごいやっぱこの試合で評価上がってたね。
すごいな。
やっぱあの、下手したら、出したら選ばれるっていう、その伸びしろを含めてね。うん。っていう評価があるぐらい。
身長が高いってこと？ああ、なるほどね。それはもう、どうもできないからね、他の人がね。
そうね、そう。
すごい。
急に制球とスピードがっていう話で。
あら。これは押さえといた方がいいんじゃないですか、皆さんね。有馬くんね。なるほど。
聖カタリナはどっちかっていうと関西の大学に行きがちなのかな。
あ、そうなんだ。まあまあまあ四国
だ、ね。だからあんまり中に中央球界で見れないっていう。
なるほど。
から伝わるんだけど。いやでも、あの、本当にこの試合は面白かったというか。いや、結局な、英明の正義とかもそうなんだけど、四国ってこういうのポッと出てくるからさ。
ああ、
うん。だってその出てきてないけどさ、吉岡くんとかもそうでしょ、春で言えば。
あ、そうなんだ。
あの、阿南光の。
あ、阿南が出てないのね。
阿南
光ね。そう。決勝で負けちゃったから。
な
んかそういうのが出てくるのっていいなぁと思いながら。結構、オールドファンがうなるタイプの試合だと思いました、このカタリナと学芸館は。
なるほど。
うん。
見てるね、ちゃんとね。すごいね。
うん。
すごい。そして第4試合いきます。山梨代表の日本航空対静岡の掛川西。掛川西が8対4。
うん。
もうノーマークすぎるもん、掛川にして。
そうだね。
そうですね。掛川西は県立なんですけど、やっぱり結構野球部はちゃんと集めてるみたいですね。
ああ、そうなんだ。
エリアは限定されるんですけど、県立なんで。
まあまあですよ
ね。やっぱその地域内の野球できる子を結構積極的に取ってる県立高校みたいで。
初出場なんですか？でもないのか。
で、
あ、出てんだ。
出たとしても相当昔じゃない？
ああ、そういうこと
じゃないみたいな。
聞いた気もない
よ。あ、すげえね。
そう。
あんま選んでる方もいらっしゃらない。あ、ネオ太郎さんが選んでる。はい。
OB が結構多くて、私の周りに。
あら。
結構ですね、応援の練習とか入学早々やらされたりとか。野球熱自体はすごい高い学校みたいですね、これ。
てか、珍獣さんの息子さん選んでますよ、柿川西。
あ、そうなんです。これ、あの、理由は明確で。
はい。
あの、少年野球の、
はい。
同級生が、西島にいるんです。
すげえな。日大三島。
日大三島に負けちゃったんですよ。あ、日大三島が掛川西に負けちゃったんですよ。
ああ、そういうのでもう、熱い選び方してる、ね。熱い選び方してる。はぁ、すげえ。
そう、だから、あの、小学校の時一緒にやってた子が今、三島で頑張って、
いや、すげえ
な。元で頑張ってるんで。
すげえ。マイナオさんの、
だここ、
よく奥様がやってますね。選んでます。
うん。
渋いね。掛川西選んでるの渋いね。それでテントルって渋いね。すごいね。鍼灸師が剣大高崎でテントルのとはもう全然違うよ。段違いです。
やめとけ、やめとけ。やめとけ。あと、先生、あの、ワイダーの神さんはこの後にもう一回褒めなきゃいけないんで、ちょっと掛川西ぐらいで驚いてもらっちゃ困るというか。
あ、そっかそっか。
ワイダーの神さんはこの後も名前出てきますよ。
あ、そっかそっかそっか。そうか、そう、はい、これは多分出身っていうのもあるかもしれないけどね。
そうかもね。うん。
日本航空は大丈夫ですか？まあ、ちょっとこれもね、予選でね、ちょっと大変というか問題になったんだけどね、はい。センターゴールの。でもそれでも勝ち切るっていうのはすごいですね。
そうだね。うん、いや、なんか、かけにしみてて、俺、去年が、あの、東海大聖書って、あの、熊本高校をしてて、
はいはいはいはい、
もう最初の浜松開誠館に負けたんですよ僕、
はいはいはい、
だちょっとしばらくあの静岡に対する恐怖心が結構強いというかだから、ね、俺勝手にこれ日本航空勝つだろうなと思って見てたから、
はいはいはい、
あ、またなんか俺の予想通りじゃないやつになってるって思って見てました。
なるほどね、そういうのがあるからね、
静岡恐怖症ですね、
そうそうそう、はい、エリアでちょっと恐怖になるっていうところがあります、
ね、そうそうそうそう、
なるほど。じゃあ次の試合いきましょうか。
はい。
5日目ですね。徳島県代表、鳴門渦潮でいいですかね、これはね。と、はい、西東京の早稲田実業。8対4で早稲田実業と。早稲田実業も人気でしたね、やっぱね。
うん。そうね。なんか歴史が変わるのかもみたいなところでいくとさ、やっぱり去年慶応勝ったからまた早稲田行くんじゃないの、
ね、
みたいな、
そうね、それ
も、
ね、
こう描き方もしやすいし、あのとにかく地区大会で晴れだったからね、早稲田は。
そうなんだ。
だから打ち勝つチームとして行こうと思ったら、早稲田は全然あの候補としてはあったし、まあ、この試合、そうでもないけど、あの中村君が思ったよりも、甲子園来てから良かったっていう、早稲田のピッチャーね。
ピッチャーだ。5番になります
ね。このね、2年生の子が、思ったより良くなってて。
エースが、との予選の1回戦から決勝に至るまで、ずっとピリッとしないまま、はい、なぜか甲子園に出てきてしまうっていう、こう、やっぱマジカル
な。そんな感じなんだ。要は打ってたってことか、じゃあ。
そうですね。まあちょっと言い方悪いですけど、やっぱバカ試合に持ち込むと、
そうそうそう、
勢いでなんかこう打っちゃってくる感じの、まあ、当日みたいなこうチームだったんですよね。
へ
ぇー。まあ1回戦もそこそこ点取られてたんで、
うん、あった4、うん。
まあまあ、その点の取り合いになったらやっぱり強いなっていう。
なるほどね。
ね。
そうね、だからまあ割と、今大会の中では点を入れられるというか、その打撃力があるというか、点を取ってきて甲子園にも来てるし、うん、甲子園でも取っちゃったっていうのが、うん、この早稲田実業だよね。
うん。
なるほど。
って思ったらね、あの2回戦で全然違う試合をされちゃうんで。
いや、だからそこもそうなんですよ。そう実際ズローの気がして、なんかめちゃめちゃみんな楽しみにしてんのにさ。
はぁはぁはぁはぁ。
こういうゲームかいっていう。
あ、なるほどね。鶴岡東も打つって言ってるチームだもんね。
俺そうだよね。確か大会前に、ちんちゃんに予想校の話した時に、鶴岡東の松田実業も、打ち勝つ甲子園みたいな感じで選ぼうかなって俺確か言ってたと思うんだよね。だからもう全然、あの、終始で点数は取ってるんだけど、俺予想は当たってないんだよ、実は。各チーム、こういうふうに勝ち上がるだろうなは全部裏切られてんだよ。
なるほど、なるほど。
うん
うん、いやいや、そう見てんのすごいけどね。すごいすごい。うん、 次の試合いきます。じゃあ、2試合目は福島県代表、聖光学院対山形県の鶴岡東。もうこれ前から言ってたもんね、鶴岡東はめちゃめちゃ打つチームだよねって言って、今年はね。
そうね。と思っているし、まあ、やっぱり、いや、だから、まず、だから、俺、鶴岡東、そもそも打つチームだと思って、聖光学院との試合見るわけじゃん。
はい。
だから、ひたすらに聖光の高野がめっちゃいいピッチャーに見えてくるわけ、これ。
ああ。
で、その、U18 に選ばれていながら、タックルでなんか調子上がってきたなっていう、もう全然トンチンカンの見方をしてるわけよ、俺、この試合。
抑えてるだけにね。抑えてるのか、打てないか分かってないけどね、それはね。
でも、高野久保さんくらいもすごく良かったのは事実、これ。
うん。
だから、まあ、この時点では、まあ、アンツロが東2点に抑えるか、やるじゃんって思ってたけど、うん、まあ、そういう意味で言うと、すごく締まったゲームでしたよ、ここは。成功もなんかそんなに悪いイメージなかったな。
東北対決になっちゃったんだね、これがね。
山形と福島が確か1回戦だから初めてなのかな。
あ、そうなんだ。
で、練習試合もね、2回か3回やってて、全部鶴岡東が勝ってたって。
あ、そうなんだ。鶴岡東もあんまりいないな。金太王子はね、あの出身ですか、今住んでるとこが山形っていうのもあるけど、うん、鈴木、竹安さんが選んでたりとか、
うん、
あんまりいないですね、鶴岡東
は、ね、
うん、結構前評判打つチームだよって言って人気になるかなと思いつつも、そんなにいないかな。
うん、そうだね。
悲しの
でも、あの、はい、ここは結構解説とか聞いてると、あの、はい、明らかにやり慣れてるっていう、
うん、
要はだから、お互いのすげえ決め球をちゃんと見切ってくるわけ。
ああ、なるほどね。
高野だったり、高野だったりって、はい、まあ、割とどっちもスライダーが得意なんだけど、
はいはい、
スラッシングが振らないみたいな。
は
い、だから、いかにその両キャッチャーが、あ、これもうバレてるっていうので、うん、制球、
ね、
を変えていく様がこう見えてく試合なのよ。だからそれに、高野も答えて、桜井も答えてが、解説を聞きながら見てると、ゲームの中で色濃く見えるから、いい試合だったんだよね。
いや、めちゃめちゃおもろいな、その解説聞きながら
だ
ったら。
すごい。いやだからその、ね、練習試合で、ね、2回も3回もやってんだとかも、含めてみるからおもろいというか。
はいはいはいはい。ドラマですね。
もうでも、あれですよ、多分そのバット飛ばないし、外野球困らないし、うん、っていうふうになってくると、うん、やっぱもうデータの量を取った方が、やっぱ断然有利みたいな感じの試合がすごい増えた気がするんですよね。
そうね。
内野の内外守備位置。
そうそうそう。
わ
かるわかる。いや、回戦、いや、これはそうね。くじ引きの、しょうがないもんね。今当たるからね、同じ地区とか関係なくね。1回戦から。
そうね。いや、だから、あの、要は近いからさ、で、練習試合もやってるから、
うん、
ずっと抽選会の時、ダメってならしくて、監督同士が。
うん、
でも、お互い当たるってなったから、一言も喋んないみたいな。
そうなるわな。
人間っぽいじゃん、そういうのも。
面白いね。
だからやりたいね、みたいな。でも、だからやっぱ知ってるからこそできる、しまったゲームというか。
そうね。
あいつは、マッチ本命のバッティングだよね、っていうのが、わかんない。俺はあの試合の中で、ホーラーっていうのは思わなかったけど、多分プレイしてる選手的にはあったから、しまったゲームになったっていう見方もできるし、割と成功ってこういう、なんつうの、あの、いわゆる、低反発バットに、適応しやすいタイプのチームじゃない。守りから試合を作ってくれるタイプなので。
あ、そうなんだ。
うん。そういう意味でいくと、なんか、もっと本当違う結果が、聖光学院が違うところと当たってたら、あったのかもしれないし。
まあね、2点に抑えてるからね。すごい、まあまあ、ね。
そうそうそう。まあ、確かに打てないチームであるのも事実なんだけど、言ったって相手桜井だしねってとこもあるから。
なるほど。
っていうぐらい。
まあ、でもこれも今スコア見てると、やっぱヒットは別にお互いそんな打ってないわけじゃないですよね。
そうね。
結局、その、ヒッ
ットは出るんだけど長打がない分、
そうね、長打がないのね、
手につながらないっていうのがこの後もたくさん出てくる、
うん、間を抜けていかないもんね、あんまり、そう、守備範囲、本当に抜けない、守備位置で前進守備してる時とかはあるけどね、そうそうそうそう、外野の前、なかなかこれはそうね、速い打球で飛んでいかないってことだもんね、
うん、
なるほどね、いや、いい解説、これは面白いね、ごめんなさい、ありがとうございます、いいよ長くなってもね、大丈夫よ、はい
宣言の感情がバラバラだ、
いや大丈夫大丈夫、第三試合いきます、兵庫代表報徳学園と、はい、島根代表大社ですね、
来ました、
参りました、要は今朝丸ですよね、要は今朝丸言ってましたよ、はい、あの新球さんが選んじゃダメよとは
言ったもん、6点目ということは聞いちゃダメよ、
いやもうこんなに、いや大社こっからすごいですけど、
いやもう完全に2024年の主役ですよこれ
ね、
いやもう間違いない、
はい、うん、ピッチャーもねだし感情的に、
いや、ま、マニワだったね、
マニワ君、うん、
マニワの夏でしたね、
いいね、感情むき出しになってね、喜怒哀楽がね、もう早稲田実業の時はもうまさにそうなるんですけど、うん、いや、いいピッチャーなんですね、
これは
これ今朝丸の前評判高かったんだけど、これをまあ要は打ち勝ったでいいんですか、大社は、どういう試合だったんですか、
というか、うん、大社が、あの、要は俺たちそんな点取れないよね、だからやることやろうねっていう、うん、ゲームと、いろんな見方があるんだけど、俺、いや、もちろんその、マニアが一番目立つんだけど、
うん、
俺、大社の一番なの、藤原くんは相当いいなと思って見てた。
そう、
演技派藤原。うん、
演技派なんだ。
はい
はい、彼のあのライトヒットのあのセカンド封殺からこのゲーム始まってますから、
ああそういう演技ね、はいはいはい、
本社報徳に対しては踊ってスタートしてるわけよこいつ、
あ、
うん、そういうやつは絶対必要なんだよ、そして
うんうんうん、そうですね、これさっき冒頭話した先行後攻議論で言うと、う
ん、はい、
やっぱり先行の初回に2点取ってっていう、その一番バッターがね、そうやって、あの、もうガンガン行こうぜと、
はい、
うん、
いうのをこうプレーで見せるっていうところから2点入りますからね。すごいね。
3安打で2点ですよ。好きだ。
ああ。まあ、いろんな見方があって、多分、今朝丸がね、立ち上がりで点取られてっていうのはあるんだけど、
うん、
まあ、別に決勝を攻めるべきというか、
うんうん、
いやいや、そういう感じじゃないですよ。
うん。うん、なんか、難しいというか、
うん、
果たして今朝丸のその、ドラフト1位説っていうのは、どんなもんなんだろうっていうのがあって、
はい、
うん。うん、いや、そのボールの質とかがまあいいのは、どう考えても間違いなくてさ。
はいはいはい。
まあ、ってところで。でもさ、その高校生で、だって笑顔ないでしょ、その防御率 0.00 で出てくる。
まあまあまあ、そうそうそう、ね。
やっぱ全国とかになるとね、初めて当たるやつだから、そりゃ打たれるわな。
しかも初戦だからね、こういう強豪校ってあんま初戦にピーク持ってこないって聞きますもんね。
うん、
うん、
6回途中、6回、7回途中で降りてるんだね。
チームじゃないかな。うん。
うん、
いや、でも、逆に言うと、
うん、
あ、ここでパシって変えてくるんだっていう、
そうね。
ああ、そうですね。
のも思った。
それは、それは思いました。いや、このままいったら、またなんかちょっと点取られそうな感じするなって、毎回打たれてましたよね、これきっとね。
あ、そうなんだ。
前半ヒット。
あ、そうね。
違うかな、違うかな。
2回、3回は抑えてますね。2回、3回抑えて、4回打たれて、5回、6回抑えてるのかな。で、変わってから打たれてるな、なんか。
あ、そうなんだ。
あ、変わってからじゃないけど、変わる直前が打たれてるのか。ああ。ですね。
いや、でもこれ、確かに思いました。ここでちゃんとバチッと変えれる監督すごいなと思います
。すごいっすね。いや、すごいね。
うん、
いや、 他にもいるはいるんでしょうから、報徳学園ぐら
い。7回の1点がでけえっていうか、やっぱ硬直するとゲームメイクは絶対報徳の方が経験値も含めてうまいはずだから、その7回の1点はめちゃくちゃでかい。いや、これ、単一と東海大相模の試合でもそうなんだけど、追加で1点取れるっていうことの強さはやっぱり、ないし、なんか、やっぱさ、
青森山田が取れなかった1点ですね。
そうそうそう。
準決勝で。
会社と報徳だと、初回で2点で6回までずっとゼロ更新での 2-0 ってさ、まだ全然ねって思うんだけど、やっぱり7回。いや、でも、そうだね。これさっき、金ちゃんも言ったけど、先行である意味、
いや、ほんと
しかないよ。
そうだね。そうだね。会
社は。
大社が取ったんだろうね、先行多分ね。
だと思うんだよな、これ。だから1回裏の2点、7回裏の1点じゃ多分違うんだよね、これ。
違うね、違うね。
だっていう。
いや、違う違う。いや、面白いな、そうだよな。
圧倒的やっぱマニは、いや、
マニアックいいね。
すごいな。これね、俺もう悔しすぎて、俺、岩光追加の決勝見返していたんだよね。
あ、そうなんだ。
ちゃんと対戦の試合見てなかったから、
はいはい、
俺って試合行ったら選べるのかなって思って見に行ったんだけど、
はいはいはい、
選べねえ。やっぱりあの決勝
を選べない、選べない
。
決勝の8まで行ってるの見ても、選べないんだよ。
いや。
俺の偏差値じゃ無理なんだよ、対戦に気づくのは。
無理ですね。いやこれはもう夏の魔法ですよ。すい。いやいや、当然実力もね、もともとあるん
でしょ
う
けど。まあ。
要
は、ワイナオさんの奥さんと、先ほど言ったニコラさんの奥様だけです。スーパーチーターにしてんの。スーパーチーターにはでき
ない。OB なのかな
出身地ですね。出身地っていうのもありますよね。
市ですか、
もうそう、
出身地。竹内まりやさんの出身校ですから。
いや、そうなんだ。
そうなんですよ。
山下さん絡みもあるんですかね。
山下さん絡み。
絡みはないですか。あんなロン毛の旦那ってなかなかないですよ。あんな美女が。でも器のデカさですよ。やっぱりね。山下達郎を選べる器がやっぱりね。これ出雲大社の大社なんですか。やっぱ大社って。
あ、みたいですね。
ああ、やっぱ神ですね。竹内まりや、奥様、この奥様2人は神です。よう、そんな旦那選んだなっていう、これはダメですね。これはダメです。これはダメです。どっちも知り合いです。
ダメだよ。
ごめんなさい、これ
ダメです。だいぶ自粛を持ったね。
山下達郎パターンではないけどね。いや、これは素晴らしいですね、このお二人。女性ですね。これは選べないね。スーパージータリーね。
だからですよ。だから、まあ、これは後の話になりますけど、神を背負ったからには、神村には勝ってほしかったんですよ、僕は。
ああ、
会社に。
別に神背負ってませんからね、神村学園はね。
だったら、普通に勝っちゃったってことね。
そう。
普通に勝っちゃったって
ことね。怒られますよ。高城さんも選んでますね、でも、ノーマルで。
いや、素晴らしい。ここいけるのすごいよ。
すごいよね。クールボーさんもだ。クールボーさんも。これなんで選んだの逆に。行きたいね。出身地以外で、竹内まりや以外で何かあるのかな。
いや、でも大社選んだ人は本当面白かったんじゃないですか、この
名前。いや、めちゃくちゃ
面白かったよ。
ある種優勝ですよ、これは。
すごいね。いや、本当、いやいや、珍珠さんが言ったから、ちょっと、まあ、説得力あるか、珍珠さんも優勝だよ。
いや、優勝したと思ってますよ、僕。
いやいや、優勝です。いや、でも、それぐらい。
除いては
近いね。この大社選んだ人たちは MVP 上げたいですね。
あ、すごい。20点ぐらい上げてい
い、ね、10点ぐらい上げましょう。じゃあプラス20点、優勝しちゃうね、本当に。そうです、まあ、大社まだ後でありますから。そうですね、大社はまだありますから後で語りましょうか。で、第4試合の長崎県代表創成館と北北海道代表白樺学園、1対0で長崎創成館。
見れてないんだけど、だいぶ、
見てない、
うん、 半沢君もね、あの白樺学園の方は、この子もで大きいピッチャーで、
はい、
割と有名ではあるんだけど、
半沢君ね、言ってましたね。本当に
誰ですかね、2人ともね、うん。
ね、九州こっちやったかと思ってね、俺、こっちかと思いながら。
いや、蘇生さんはちょっと、
なかなかね、
ある種サプライズですよ、これ。
あ、本当ですか。
いや、もう、あの、小さいです。
はい、あ、そう
なんだ。小さいっていうのは見たことがないです。
あ、そうなんだ。
はい。ちょっとびっくりしました、蘇生さんは。はい。
それで勝ち上がってきたんね、すごい。
現地リポートがあるんで、ちょっと後ほど。
あ、そっかそっかそっか、行ってらっしゃるもんね。
うん。
じゃあ次行きましょう。はい、2回目。
はい。
1試合目、熊本工業対広陵、広島。2対1で広陵と。これもね、私熊本工業選んでたのでね。あるんちゃうかって途中まで思ってたんですけどね、やっぱ広陵強いんだよね。
いや、思いました、思いました。本当にそれは。
途中まで。うん、
いやー、ばっちり山本くんハマったじゃん、やっぱり。いや、まあ、次はね、熊本工業かけてて。
はい。
うん。で、もう、このピッチャーもしかしたらサプライズ起こせるかもしれないって言ってたのが山本くんだったんだけど。その通りだよね。
なるほど。広陵っていうのはバッテリー、打つっていうより、ピッチャーのチームみたいな。バッテリーのチーム
って言ってましたね。そうだね、やっぱり、うん。うん、高尾と忠石のバッテリーが単独で、で浜本君とかもね、まあ選ばれてるけど、彼も下級生の時から出ててみたいな感じで、
まあ、シュートだからね、こね、広陵はね、
そうだね、絶対ここの台で取りたかったっていうのはあると思う、中井さんはね、
広陵も人気でしたね、やっぱりね、優勝候補というのもあるんですけども、
そうね、
広陵はよう見ましたね、このスーパージーターじゃなくて、あのね、野球者の選んでる中では。はい。いや、いい試合だったね、これね。
うん。
は
い、やっぱりね、あの、いろんな総合力あると思うんだけど、やっぱりね、あの、まあ、俺らが多分見たの2年ぐらいからだと思うんだけど、この高尾っていうピッチャーと1試合やって、
うん、
勝てるよねっていうチームは、やっぱり全国どこを探しても隣なく、その上で、なんかあんまり調子は良くなさそうだなっていうふうには思ったんだけど、結局これゲームセットに持ち込む最後の内角の球とかはもうやっぱり高尾やなっていう、めっちゃいいボールだったのよ。
なるほど。
でも、なんか、俺らが知ってる、てかね、ハムのやっぱり青森山田戦以外の高尾とかもうマジでやばかったから、その感じではないかなっていう感じかな、この試合の感覚で言うと。
そうです、それが
だから、まあ、
2回戦じゃない、3回戦で顕在化するわけですね。
そうね。
高尾君が。
で、見てました。
そうか、もう2回戦か、これはね。これはね、やっぱ強いなって、まあまあ、熊本工業ね、負けちゃったと思ってね、そう
ね、まあ、惜しいというか、
でしたね。
ね。
で、第2試合が富山の富山商業対神奈川の東海大相模。まあ、東海大相模も人気でしたね。
まあ、神奈川代表はね、
神奈川は人気になっちゃう、やっぱりね。これ前評判でどういうチームだったんだろうかな、あの東海大相模は。
いや、もう、ね、全然、
いや、まあ、
打つっていうよりは、もう藤田、
ピッチャーね、ピッチャーの、
どうやって打つんや、これっていう感じの、
2枚看板、藤田、福田。
藤田君はね、ちょっと、投げ方はまだね、改善の余地ありそうな感じはしますけど。
あ、伸びすぎでしょ。伸びすぎっていうのは、その、あの、全然こんなのを想像してなかったというか。
あ、そうなんだ。
ちょっとやっぱ、あのスライダー右バッター打つのは無理だなって思って見てた。
そうですね。
田元にガッと入ってるタイプ、スライダーはね。 まあ、この試合を見てね、まあ、もちろんこの後1回戦あるんだけど、俺1回戦終わった時点で、
はい、
決勝、何聞かれたのか忘れたけど、決勝、あ、ケンちゃんがそれこそ、だから、優勝候補が全然見ない、うん、決勝ってどこだいどこって聞かれた時に、うん、これ京都大会、東海大相模って言ったんだよ。
もうすげえな。あ、そう。
だからまあ、後にね、あの、関一勝つけど、
うん。
うん、
うん、まあ10回やって3回を引けたなっていう、
いや、この試合、いや本当にそう、
そっかそっかそっか、関東第一とやってんのか、そうだそうだそうだね、
拾えた、あの準々決勝はね、
うん、
うん、
いやでもそれがやっぱ強いで、
強いよね、
今一つがってこの上に打って走るんだよね相模って、
うん、
ああ、うん、そうなんだ、
その大会第1号出しといてさ打ってないっていうのも嫌なんだけど、
あ、
一応田君がこの試合で初ホームラン、今大会の初ホ
ーム ラン、はいはいはい、
うーん、この試合見ちゃうと、まあ、あれ本当に相模どこ勝つんだろうって思いました、
ね、いや強いよね、
うん、あ、そんなにやったんだ、
うん、
思いました、うん、
うん、
やっぱ2年生だけど結局さ、このチームあれでしょ、あの3番の中村龍之介と柴田が残るわけでしょ、で福田も残るわけじゃん、うん、ピッチャーの、
うん、
ああ、じゃあ来年、
いや、あ、来年もさ、だからそうですね、うん、そうです、その通りだ、慶応高校だってエースと4番が残ったわけだからね、それで、
あ、そうなんだ、あ、そっか、
去年の優勝チーム
だったからね。うん。
横浜1、2年生だらけですから、また。
うわ、そっか、神奈川がすごいんだよ。これまた、うん、あれ、今年100回大会、あ、じゃないのか。100周年っていうだけか。
甲子園100周年。
また特別会、5回とか10、5回おきに2校出れるんですよね、確か。
うん、
特別か、そういうのにハマってこないかね。神奈川だって勝ち上がるだけで厳しいでしょ、これ。
うん。
絶対全国でね、強いんだからね。2校出てもね、よさそうやけど。
あれ、やんなかったですか？神奈川県のベスト4を語る会はなかったですか？
なかったです。
なかったです。いやでもね、今年のベスト4は語りがいあるわ。確かに。
どこなの？
本当にある。
ちなみに。
だから武装とか残ってて、あ、で、その、で結局横浜相模かーいってずっこける感じとか、
あ、
そうそう、いろいろ作りどころ結構ある、あ、そうそうそうそう、
武装、無双って呼ぶの、武装、無双、
武装、
あのタッチアップかなんかで終わってどの頃の揉めた時があった、
あ、そうだっけ、
なんかさよな
ら、あ、それ昔ですね、
昔、そうそう、でその時のキャッチャーが芸人だったっていうね、金の国のね、今の、そうそう、あの太ってる方があのキャッチャーだったっていう、その時当事者が
一大藤沢かどこだっけ、
そうそうそうそう、
うんうん、
ね、
佐藤の、佐藤絡みだった気がする、
アウトの置き換えのやつか、
そうそうそう、さよならになっちゃうよね、アウトで終わったと思ったらタッチアップしてて、タイムかけましたよって言ってんだけど、いや、かかってないって言って、
そう、球場で怒号が鳴り響いてる、そう、もう
罵声と、
あれ、
うん、そうそうそうそうそう、だってそこのチームだ、
ね、でも武装って確か春チャンピオンだよね、神奈川、
いや、そうなんですよ、だから
もう、うん、だから今年来るかもって言われてて、
そう、
あ、そうなんだ、
ここまで順当にベスト4が揃う神奈川大会もなかなかなくて、
あ、そう、
うん、まあ、だからもう、あの千秋楽にあの横綱と大関しか優勝争
って
ない
、はいはいはい、はい、いいね、すごいね、例えが、もうまさになった
ね。ここまでしたらね、24時間ぐらい収録かかっちゃうも
ん。いや、そんなになんだ。
はい、あと U15 の話もしないといけないですからね。
いやいや、ないんです、今日は。
え、しない
？ 18 じゃなくて、
U15 優勝おめでとうの回なんじゃないですか、今日。
ないです、ないです、ごめんなさい。
別で、あれ、
別でもしない。
バックホームしたのって U15 だっけ
?U15、国母。
あ、そうか、U15 か。
はい。
え、どういうこと？
あ
とで
出るかな？いや、うん。飛田君級のね、返球があ
ったんだ。
はい。
はい、
はい、だ彼は、プロ野球ジュニアトーナメントで小学生が、軟式で神宮で 大会やったんですよ、
はい、ホームラン打った子
小学校6年生とそうですスタンドインした子です。
あーすげー子いたなと思ってその子なんだ。はいはいはい、
はい、
ちゃんと育ってんだね。いいねいいね素晴らしい。外野守ってるんですか。
北防
センター。
外野センター。
うわこれ出てくるね出てくる、
はい、この高校がどこなのかっていうのをあの語り合う場なのだと思って今日
は。なるほど。いやいやいやそれは楽しみだな。
すれ違いでした。すれ
違いました。すいませんもう全然かすってもない。
はい
本当にすいません。
行きましょう。
すいません。はい。
すいません。
次が、高知代表明徳義塾対、鳥取代表の鳥取城北と。7対0で、明徳義塾。
うん。いや、
明徳は
明徳が明徳だった。
あ、そうなんです
ね。明徳が明徳でしょうね。いや、
うん。毎年毎年。
見事だなぁ。だから、この後、寛一だったから、すごい嫌でしたね、これは。
あ、そうな
んだ。嫌だった。だからね、寛一嫌すぎるんだよ、対戦相手がずっと。
いやいや、
ああ、もう主人公の勝ち方だ。ああ。そっかそっかそっかそっか。本当だね。
いや、嫌だったし、まあ、で当然低反発でチーム作ってってなったら明徳って自動的に評価上がるタイプのチームだから、
うんうん
うん、で1回戦で、
うんうん
うん、このゲームでしょ。いやこれやだなって思ったこの試合見てね。
なるほどね。
憂鬱な気分になりました。
選んでないからね。選んでないからね。選んでないからの話、ね、
選んだとこと次当たっちゃうから。
そうね。そうそうそうそう、うん、そういうことね。明徳が嫌なわけじゃないですからね、皆さんね。
ああ、そうそうそうそう
そうそうそうそう、うん、強いのがね。
うん、ね。
強いね。
そうだね。
こんなとこですかね。
はい。
すいません。で行きましょう。関東第一、東東京代表、はい、関東第一対福井の北陸7対1で関東第一、うん。もうここからもう始まってたのね、うん、じゃあもう圧倒的だったんですかもうここから。
全然これ後半だからね、
うん、やっぱり林さんがちょっと系統ちょっと、結果論ですけどやや間違えた感はあって。
あ、そうなんだ。
それでだいぶ北陸にもらった感じはありましたね。その試合後のインタビューでもやっぱ林さんはもう系統間違えたって言ってたんで。
3回で変えてますね、うん、
はい、3回で変えて1人変えてフォアボール出してすぐ変えて次のピッチャーも出してまた打たれてすぐ帰っちゃったみたいな。
あ、そうなんだ、うん、
なんか北陸の方ね。
あ、北陸ね。ごめんなさい、
北陸が、北陸
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、なるほどね。あ、本当だ、めっちゃ4人出してますね、うん、
僕だから最初嫌な雰囲気だったんですけど、何回だったかな、3回とか4回でなんか
ですね、イグロ君
イグロ君がバタバタし始めて、はい、3、4、5、6
なるほど。
いただいた
感じ。酒井くんがもうすごいのね、こっからもう。そうでもないのか。
そう。いや、畑中くん、うん、あんまり良くなかったんですよね。
ああ。
うん。スピンはあんまり良くなかったかな。
ええ。それをこう酒井くんがカバーしたって感じの試合で、まあ、リスクヘッジができてた。
無双伝説が始まるわけでしょ、こっからもう。酒井出てきたら点取られないみたいな。
ああ、もう、うん、彼が点取られる絵は全然なかった。
得意分野
に。うん。
すごいね。
いや、もう。うん。いや、まあ、ある意味、もうこれでいくっていうのが決まった。うん、いや、だから、いや、そうなんだよね。いや、決心はこの後見せるから、まあいいんだけど。
まあまあまあね。
おいおいは、まあ正直あったかな。
ここは3回で勝てる。うん
そうね。
うん。まあ、酒井に救われた感じですね、本当に。
そうね。確かに。あと、まあ、あの、思ったより、あれ酒井が良いとも思った。
ああ、そうなんだ、うん。前評判はそんな感じだったの。うんうん、
もうちょっと畑中と酒井、こう、なんかこう、バランスが取れてるというかさ、ま、左右の違いもあるし、うんうんうん、そもそものスタイルが全然違うから、左右以上に。そこのバランスの、あれは、うんうん良かったんだけど、畑中が思ったほど良くなくて、酒井が思った以上に良かったっていうのが、こう、うん、まあ、全国の舞台で はっきりしたかなって感じかな。うん。
打つ方もやっぱり関東第一ずっと強かったでしょ。だって地方大会でも1回戦だけタイブレークでしょ。
タイブレーク2回ぐらいやってんじゃなかったっけな。
あ、2回やってた、うん、
やってますね。
うん、そんなに楽じゃないんだよね。
いや、東の今年は結構ね、レベル高かった。西に比べて。
へえ、そうなんだ。大丈夫か、岩下さん。
はい、
はい、はい、はい、
大丈夫です。
でも次いきますよ。次がこれは7日目8月13日長野の長野日大と青森の青森山田、9対1で青森山田。
うん、
さあ青森山田もね、言ってましたもんね、事前にはね、優勝候補だよって。
うん、
そうですね。まあ正直長野日大に負けるって全然思ってなかったんですけど、はい、
うん、
この試合のまあだから一つっていうのはどう考えても桜田どうしたじゃんこれ。
うんうんうん、
関関東するんかいっていう、
うん、
あ、関ね、うんうん、
うん、だからそのイップスとか通常が分かんないんで、うん、うん、そうそうそうそう。
ん、関君は2番手なんですか。
いやいやいや、一番手はエースだけど、
うん、
うん、一応ダブルエースって秋の段階で呼ばれてた青森山田のシニア出身の総桜田っていう、まあ、関より全然の中学の入学時点から評価の高いピッチャーがいて、あのそれこそだから去年の秋の東北大会の決勝で高生とやった時にノーヒットノーランやったピッチャーが桜田君ってのがいいんだよ。
この
子が投げないっていうので、
はいはい、
やっぱり俺らは青森山田に行く以上関がすごいのはもちろん分かってるんだけど、うん、2枚看板であるっていうその近年のね、ここへ勝ち上がる上での重要なファクターに桜田がいたから、
はい、
じゃあこのゲーム展開で果たして関を完投させる必要があるのだろうかっていう、はい、まあ、これ後ほどにもたくさん出てくるんですけれども、あの、青森山田の最大の弱点はですね、カブトモリ監督にありまして。
あ、そうなんだ。
はい、彼が自分の色を見せ始めると、
あ、そう
か、あのこのチーム崩壊していくっていうのは
采配
がこのパターンで
見読んでるわけね、
はい、俺ちょいちょい言ってたよね、ちいちゃんに頑張るなカブトモリってよく言ってたよね。
あ、そうなんだ。前に出ちゃダメなんだ、色を出すなと。
そうそうそうそう、じんとしてろと。
なるほどね。
うん、まあ、だからその1回戦の時点で、1回戦だか2回戦の時点で、うん、岩翔とやり取りしてる中で、カブトモリさんの優勝インタビューの絵が浮かばないと。優勝インタビュー
の絵が浮かばない。
あなたスーパージータだからね、あなたはね。
そうね、スーパージータなんですけど、いやー、ちょっと何も喋れなさそうだから、ちょっと。
ああ、うん、ね、
うん。雰囲気ですけどね。
いいな。
はい。
そうね。
いや、まあでも圧勝は圧勝
だ。まあでも、まあ、ブルペンは、桜田君は僕は見たんですよ。
う
ん。現地見たんで。
うん。
こんなコンディション悪いのかって感じしましたけどね。
あ、う、あ、
ん、原因は分からんかったです。うん、
うん、
バシバシ投げてましたけどね。
か、
まあなんかあったんでしょうね、でもね、何かが、うん、うん、と思いましたが、まあ勝ててよかったなと。
なるほどね。
あとまあ俺はこのチーム、まあ関である以上に4番の原田君で言ってたんですけど、
そう
です
ね、はい、僕もそうです、
あの
僕もそうです、
差し込まれていました、もうすでに1回戦で。
あーノーヒ
ット、三振を多分打ってないんだよね。で、ここは上村の今村と真下がいないバージョンの冷凍状態なんで、三振がずっと。
あー、
どうなった、打ったよ原田、
はいはい、対馬原田吉川がね、
はい、
はいはいはい、
冷凍されたまんまベスト4に行ったっていうことは評価していただきたい。
あー、なるほどね、3、4、5がノーヒットだね、はい、本当だね、
ノーヒットです。
すごいね、
なかなかに頭抱えました。
本当だね、外フライ、はい、あ、外フライはあるか、
で、ここまで一通り出てきた段階で、木製バット持ってるやつは果たしてやるのかと。
あー、いた！木製バット何人かいたよね。
宮津島、吉川、そうそうそう、宇野、智弁の2人か。
あー、すげえ。もう、すごいね、それ。
もうちょっといたかもしれないですけど、やっぱ木のバット持ってる人は打つんじゃないか、ゲーム
が
僕の声が崩れましたね。
あー、そっか。まあ、どうせ飛ばないならってことだもんね。
そういうことです。だから飛ばない、ね、僕は全く分かんないですけど、飛ばないんだったらやっぱしなり効かせて切れる方が飛ぶっていうタイプの人がいるらしいと。
あー、なるほど、なるほど。
まあ、宇野なんかはね、完全に木製っぽい打ち方ができてる、
ね、
印象はあるんですけど、でそれ以外の
木製ですね。
芯で取られないとき。金かかるんだよね、木製の方がね。折れるからね。
まあ、それはね。それはね。はい。
いやー、いいです。
同感です。
9点
取れました。いやー、勝ってこれ全然いいなと思わなかったけどね。
あ、そうなんだ。
桜田が出てこないのと、クリーンアップが冷凍状態。
う
ん、
ねえ、そうそう、3人が3
人。明確にかしこまれてるから、原田は。で、原田は多分不調になったら長いだろうねっていうのをもう1回戦で言ってたのよ、ケンちゃんとはね。まあ、ちょっと苦しいかもな、点取るのはって言ってて、まあ、あの、一番のね、あの、佐藤君2人が頑張ってくれたりとか、まあ、原田もね、一応ホームランで、勝ちには貢献したりっていうゲームがあるからなんだけど、
3回戦ですね。はい、あれはよかった。あれよかった。
正直ね、ほんともっと打てるチームを見せられるポテンシャルがあるチームだ、ここはね。
僕はそう思ってました。
はい、うん、だからそれに関して言うと、ちょっと暗雲立ち込める、初戦だったかなっていうのが正直なところ。
です。9対1の中でもね、それは。
うん。
うん、すごいね。
それで結局ベスト4までいってるから、なんかちっともだから俺当たってねえのよ。テニスのだけなんだよ。
いやいやいやいや、当ててるよ、今年は。すごい当ててる。そうそう、はい。続いての試合いきます。
はい。
宮城県代表の清和学園と栃木県代表の石橋。はい、
隠れ主役、石橋来ましたね。
石橋 5-0 でございますね。
はい。
僕、私はこの、はい、この時点で大阪にいるんですけども、石橋の人らと、はい、よくすれ違って握手しました、私。保護者ですよね、石橋の。おめでとうございます。
石橋は良かったなぁ。良かったなっていうか、まあ、大社石橋。
滋賀学園ぐらいな感じですかね。
まあ、入江君ですよね。入江君が持つストーリー、
ね。そうだね、入江君、
ピッチャー、4番ピッチャーの子だ。
はい。
え、どうなんですか、
これはもう野球自体的な人ですよ、はい、もうこの人は。
そうだね。
あ、そうなのね、はい、ロマン。
確信に声かかって、
はい、
確信でやってもいいんだけど、それじゃ面白くないから、俺は確信を倒して甲子園出るんだって言って。
いや、すげえ、有言実行だよ、これ。春、確信出てますからね。
はい。
で、準決勝でそこに勝ってたからね。
で、またね。人学校ですからね。
うん、そうね。
いや、もう、これはだから、あの、真庭君と入江君がやっぱね、一緒に高校行ったら大変なことにな
る。大変なるね。
うん、
大変です、ね。でも、女子に受けるかどうかなんで、それがね。おじさんには受けるけど。
そうですね。あの、受けるか高校の相手は我々なんで。
そう、高校じゃねえな、それ。あっち、なんもうまみがないね。まあ、いいけど、この子は出すんですか、あれを、志望届を。
どうなんですかね、大学行
ったら、入江君はそういうタイプじゃない、全然。
あ、そうなんだ。
そんな、プロに、あの、大学入ってもプロに入るかどうかのレベルではあるけど、全然いいものはもちろん持ってるし、いや、もちろんね、その作新勝ってとかもあるんだけど、やっぱ俺、あの仙台育英に勝ってきてるから、全然の地区レベル考えると清和かなって思ってたんだけど、ちょっとでも俺、仙台出身とか仙台に住んでることを、ちょっと志別市ってところでイベントやってて、はい、ちょっと岩間さん、1回だけ一緒に、あの1回表と裏だけでいいんで、この試合ちょっと見てくださいよっていう話を で見て、うん、ああ、これ、石橋に勝つのちょっと辛いかもって思ったんだよね、うん、やっぱ、初戦ってね。うん。そうこれ、石橋も全然触れてるっていうか。
石橋がここまでいいチームだと、
ね。だと思わなかったな。
うん。
ちょっと初出場同士っていうのもあったけど、
うん。
ごめん、ちょっとやっぱこの試合舐めてた、事前だとね。
うん、
でも、全然じゃん。
そうですね。石橋はいいチームだったなぁ、うん。こういうの選びたかったっていうのは。
そうね。あ、石橋選んでる人を探しましょうか。
うん。
うん、石橋は、でもそんないなかったイメージですけどね。
いやー、なかなかやっぱり初出場だからね。
選びたい。漏れがあったらごめんなさいね。全然いないっすね。小物もいるのにな。あ、え？ゼロ？なこと、あ、いる。
確かに。
高橋宏さんが選んでる。
ああ。ノーマル。うん。全部で 5人いるね、石橋は。
入江君は宇都宮中央ボーイズ？
いや、そう知らない
な。多分、多分ね、あの、中学でかなり成績出してるんですよね。
あ、ちょっと、ラジオネーム的には、好きなマティは黒マティさんが選んでますね。なんだ他にマティは何があるんだ他に
ありますか、ね、
マティがあるかい何があるんだよ
こういうのやっぱ好きなんだねあなたは
好きだね私好き私も好き
ですいいですよ
好きなマティは黒マティさんが選んでるけどね、
はい、マティさんと飲みたい感じがしますねやっぱりね
そうね
あらちょっとね、唇が分厚い感じの。
あ、スートラマン、うちのタイガースキャストのスートラマンも選んでますね、石橋。すごいな。あと、青いライオンさん、これもあのタイガースキャストのこの方もリスナーさんですね。いますね。あ、野球好きのサッカー部 A、嫁っていう方も、スーパージーター
で
選
ん
で
ます
ね。
うん。
この5人ですね。えぐいね、この5人は。
あ、そうだ、剣王宇都宮だ。そうだ。
ああ、なるほどね。
結構、剣王宇都宮はなんか輩出してるイメージがあるんです
よ。15歳、中学校。
ああ、あの、そうです、ボーイズ。
あ、ボーイズのね。
ボーイズ出身の。
はあ。あ、そうなの、プロに。
はい、石橋一夢でした、はい。
いやー、素晴らしい。
はい。
そして第3試合、和歌山県代表、智弁和歌山と、茨城県代表、霞ヶ浦。
うん。
5対4。5対4で霞ヶ浦。智弁
和歌
山かね、うん。はい。
杉浦さんの命がこうね。
そうそうか、霞ヶ浦選んでましたね。
そうね。
うん、浮かんでは消え、浮かんでは消えみたいなのがあって。うん、
そっか、延長か、これもそっか。そうだ
そうね。で、しかも、ケンちゃんでいや、かなりやっぱタイブレイク入るとちょっときついなって話だったけど、なんか終始俺ゲーム見てて、うん、いや、いける気がするけどなぁとはずっと思ってたんだけどね。
まあ、あのホームラン2本はちょっとね。
いや、でもあれは、あの3点のプレーがやっぱ見事だよね。
あ、そっかそっかそっか。8回裏にね。
そうなんですよ。
高く後半。
で、さっき言った通り、10回00でしょ。
うんうん、本当だ。うん。タイブレイクのね。これだってもう完全もう負けてる方だから智弁和歌山の応援ですもんね地元やし、
うん
う
ん、
えぐかったもんね確か途中でそうそう見てたらそうだそうだ
もうこれね智弁和歌山はなぜかタイブレイクでジョックロック使わなかったんですよね
いや
なんでだろうと思
ってなんでなんだろうチャンスとは見なさなかったのかな、
うん、なんか新曲を使ってましたね新曲なのかどうかもちょっと覚えてないんですけど今
満員になるのかなそれは大丈夫かな
うん
そうだそうだそうだこの試合ね
うん
いやーねーホームラン2本そうだそうだ
ホームラン2本ちょっとしびれますね
しびれましたね
全く同じところに入ってたもんね
あのホームラン
レフトのね、
うん、ああ浜田君かい
うんまあでも あそこにしか入らないだろうなってホームランですよね
そうだよね、うん、
右バッターだったらね、う
ん、まあまあまあ、ねうん、距離がね距離もだしね
うん、うんまあでも見事ですね。
見事、見事。智弁和歌山もね、相変わらず人気なんですけど、新球さんが ね、かけてますからね、かけてるというか、新球さんがね、
やめたって。
消えたと思ってね。その時はガッツポーズしました、私はね。はい。
ね はい。まあ、はい、いや、ケンちゃんよくやったっていう話でしたね。
そうですね。
うん、うん。
霞ヶ浦も。
そうですね。
いいチーム。
よく。いやこの辺りからやっぱりね、日本全国の皆さんがタイブレイクの魅力にこう、
そうそうそうそう、ハラハラすんのよね、もう本当エラー、さっきの智弁学園じゃないけどね、エラーなのよね、やっぱこう焦るもん、どういう守備体系取るかとかね、正解が今ないじゃないですか、探り合いじゃないですか、今、正解がポンって出てくると面白くなくなるっていうのもあるんでしょうけど、今このどういうシフトでいくよっていうのがもう楽しい、見てるほうはハラハラする、やってるほうはもっとでしょうけど、
うんうんうん、
面白いですね、
面白いです、はい、
はい、そして第4試合、これで全校出るのかな、花巻東、岩手県の花巻東と、滋賀の滋賀学園、滋賀学園が 5-0 です。これもまた予想できないというか、滋賀学園旋風ですね。
なんか花巻東もなかなか勝ちきれないね、最近 S8 とかまでは来るけど、なかなか難しいね、
まあなんかいいチームまではいくんだけど、やっぱりこいつっていう選手がいないとやっぱ難しいんでしょうね。
そうですね。やっぱり花巻東といい、九州学院といい、1年生を4番で抜擢するチームはダメなんでしょうか、やっぱり。
九州学院大好き、陳重さんね。
九州学院は
九州学院がもうね、途上に上がることはしばらくないなと思ってるんですけど。
いやでもね、俺どこ戦か忘れたけど、酒井監督出てきてんだよ、バーチャルで、解説で。
ああ、そうなんだ。
そう。
うん。聞きたかった。
使ってくれてありがとうって思ってた。
うん。
そうさ、やっぱね、長らくやってるさ、その、高島さんだの、渡辺さんだのに、今ほら、末さんとかもいるわけじゃん。
いや、末さんの解説はちょっとずるいですよ。
それはどこの、
うん、そうね。
ここそのどの
方、うん、仙台育英。
ああ、仙台育英のここよう出てたね。
いや、面白い。末さんはもう抜群ですよ、やっぱり。
うん
い
や面白いな。あの、小針さんとか見てたっけ？いや、面白かったんだけどね。出てなかったかな。
今年なんか小針さん聞いてないな。
その方はどこ？
岡田さん、作新。
あ、岡田さんいた。岡田さんいた。永田さんもいた。
岡田さん。
うん。あ、知ってるね。
その中に、あれだよ。
そろそろもういい。
そうね、前田さんはもういいね。
前田さんはね、あの、多分ね、岩翔の方が面白いと思う。
あ、そうなんだ。声かけてよ、バーチャル甲子園。声かけ てよ。
誰でも。誰でも。
ね、
はい。で、彼らは時間になるんですよ、きっと。
うん。いや、そうだよ、そうだよ、絶対。
うん。あんまりね、批判とかね。
ああ、まあまあ。
批判というか、なんかあんまディスれないし。お互いのこと、基本は褒め合わないといけないわけですから
、うん、そうそうそう、偏り待っちゃいけないしね。
そうそうそう、だから結果当たりさね、コメントになっていくと、
なっちゃう、
俺でも言えるやんみたいなね。
そうね、そう
なんだけど、
そうなんだけど、
すいません、またずれました。
いやいや、いいんですよ。
はい、
まあ、滋賀学園がすごいですね。
そうだね、うん、いや、うん、これも正直、あのね、いや、小松君とかね、笠井君とか、花巻東もピッチャーいて、で当然、古木ジュニアもいて、タレントが揃ってるというか、うん、あの尖ったチームにはなってるんだけど、やっぱ滋賀なんだねっていうところで、これで49代表が全部出揃って、出会いましたっていう。
まあでも、滋賀学園はよう打ちましたね。
ね、
打ちましたね。
よう打ったね、
うん。すごいよな、滋賀学園いける人ね。素晴らしい。マイドさんが言ってますね、滋賀学園。いいね、マイドさん。
マイドさん、マイドさん。マイドさん、調布の人じゃないですよね。大丈夫ですか？近所にマイドっていう焼き鳥あるんですけど、その人じゃない。
いや、違うです
よ。ごめんごめん。あのね、飲食店まで入れていいんだったら、全国に山ほどあるわ、マイドは。
ある、あ、そうか、そうか、あるか。
そうか。
そうか飲食店してんのかな、毎度さん。
いや、ちょっと明日行って聞いてみますわ。
そうっすね。
野球行ってますかって。
知ってますか。滋賀学園、日本航空、鳴門を選んでます。渋いな。
じゃあ、滋賀学園って大きな声で叫んでみます。
あ、そうっすね。
うん。
焼き鳥屋で。
反応するかもしれない。
はい、焼き鳥屋。焼き鳥屋言うてんのに、鳥焼かへんのちゃいます？もうこんぐらい渋いと。
いや、 そこはやっぱりタコを焼くんじゃないですか。あ、うまいこと言っちゃった。すいません、ありがとうございます。
誰がうまいこと言えと言ったこれ。ちなみに今日はタコのとキムチのスープをさっきまで僕は食ってましたから。
いや、知らねえな。
タコ食ってましたよ、タコを。
タコ食ったのね。
うーん、
遊んでますね。もう遊んでます、我々。
いいですね。
ダメだ。
はい、
じゃあ次の日いきます。
うん、
はい。1試合目、群馬の県大高崎と智弁学園奈良ですね。智弁がね、2対1、ここでしたね、またね。
そうですね、まあ、やっぱり春の王者ってことだから、どちらかというと、智弁よくやったになるんだろうけど、まあ、
まあまあ、
梶川が良かった。
いないと、
うん、そうね。
ちょっとね、ロースコアなんで、なんとも言えないですけど。
うん、うん、まあ石垣君はね、来年もあるからね。
うんうんうん、
登り別
もある。あさ、うん、もないか。コミッション車
では
ないね。
あ、てか、そうそうなのよ。だから復帰時期がいつになるかっていう話なんだよね。
うん、
高校生でもトミー・ジョンするんだね。
いや、そうなんですよ。うん、で、これ費用負担どうするんだって今ね。
ああ、
誰だ、だってどうね、え、回収できる見込みないですからね。あ、ないでも分かんないですから
ね。分かんない、分かんないもんね。
高校でトミー・ジョンなんかやって、そんな治るんですかね。
取りたいと思うとこあんのかな、そして。